屋根裏部屋には何がいる誰も知ることのない正体皆さんこんばんはなんて言って今夜も始まる Show Time 眠りに落ちるあなたをご招待きっと心の宝物を今でもそっと誰かと分け合うことに焦がれすっ飛ばした昨日の隙間を埋めるものはそうルチアさん
皆さんこんばんは、ペガです。
ヨウです。
ペガの屋根裏部屋第164回、二人でお送りします。よろしくお願いします。
お願いします。
あ、こんばんはじゃなかったですね。皆さん、明けましておめでとうございますね。
明けましておめでとうございます。
明けましたよ、2017年、ヨウさん。
はい。
いやー、まあまあ、ね、その前回がもう言った、あの振り返り忘年会なんですけど、
はい。まあ、聞いて。公開されてるんですかね。
公開され、してるんですよね。もうギリギリだと、大晦日の日に公開して、してるんですけど。
なるほど。
りょうさん聞いてないか分かんないと思うんですけど、音質がね、もう非常に悪いですし、しかも、まあ、りょうさんも、なんかこう、ツイキャスのコラボのね、具合が悪くて。
はい。
ぐるんぐるん自分の声がエコーしてきて、もう嫌になってるって。
そうそう、だから、そうなん、自分の声が聞こえるんでね。自分喋っててもすぐ止まってしまうという。
そうでしょ。結局なんか、まあ聞いてみれば、ほぼ一人の忘年会っていう感じの
。ねえ、まあ僕も早めに落ちたような気がするんで。
うん。いや、まあまあ仕方ないんですけどね。だからまあちょっとね、今年はちょっとね、音質をね、もうちょっとなんかこう、はい、あげれたらなとか、まあ、ソフトとか、いろいろ考えようかなとは思ってんですけど、なかなかね、ちょっと時間がなかったり、うん、まあ、お金がなかったりみたいな感じなんですけど。
ねえ、今日もなんかぶっつけみたいな感じやけど。
ぶっつけでしょいつもスカイプ撮ってね、またやっぱりスカイプ調子が最近僕良くなくて、LINE で収録っていう。
ねえ。
いや、まあ、ね、まあ、そういうやつでも、こう、まあ、2017年ですよ。2017年、これね、これ毎年言ってるんですけど、はい、毎年言ってるんですけど、りょうさん、覚えてますかこの1回目っていうのは大体、僕が何を言うか
っていうの。ありましたっけ
これ覚えてないんですけど、一応これ屋根裏部屋のね、周期で言うと、
はい。
この、年始め一発目が、ちょうど、あの、いわゆる、何周年ってやつなんですよ。
ほー、そうなんや。
だから屋根裏部屑これ、丸6年経ったんですよね。
あ、もうそんなに
6年経って、7年目と普通に言うっていう感じ。
お
ー。なんですけど。
素晴らしいじゃないですか。
うん、素晴らしい。まあ、そうそうそう、そうなんですよ。だからまあ、ね、まあ7年経とうが、前回のね、音質聞いていただければ、ひどいラジオだなっていう。
何も変わってない。
何も変わってない。
成長していないみたいな。
成長どころかね、なんかもう記憶がだんだんこう、老化に言える衰えたり、こう、ろれつが回って、余計回ってなかったりとかね。こう、噛んだりどもったりと、年々ひどくなっていく、ラジオなんですけど、まあ今年もね、いやいや、できたらね、お付き合いしていただきたいなと、思うんですけど、
はい。
りょうさん、お正月、どんな感じでした？
はい。
ほぼ休みなし。
正月はまあもう仕事してたんですけど。
そうですね、りょうさん、最近というか、ここ何年かね、もう、こう、人様がお休みの時は忙しいみたいな感じ。
そうなんでね。まあ、それでも、
うん。
まあちょっとこの年末は、その、まあちょっと欲しいゲームがありまして。
ウィッチャー3、ウィッチャー3。
いやいや、ウィッチャー3はまあ、もうやってるんで。
あ、いや
で、
はい。
はい。あの、まあちょっと X3 というゲームを欲しくてです
ね。X3？ どんなゲーム？
はい。まあ宇宙船を操縦するゲームなんですが。
それ
これがね。
それはなんかこう、アクション的なんですか？シュミレーター的な。
いや、シュミレーターほどはないんだけど、
うん、
アクションもあるんだけど、
うん、
まあ結構古いゲームなんで、
はい、
あれなんだけど、まあ、自分が、まあ、その、主人公を選べるんだけど、
うん、
まあ一隻の船の船長として、
はい、
まあ攻撃するなり、
うん、
まあ戦争してこう自分を、まあお金儲けしたり、賞金首とかを狙って、
うんうん
自分の持ってる船を強くしたり、艦隊作ったりとか、
あ、結構自由度高いんですよね。
そうそうそうそうそう。で、まあいろんな惑星とかもあるんで、まあ地球とかもあるらしいんで。
うんうん。
まあその宇宙をまあ巡りながら自分で好きなように生きとったらええっていう。
何？ハードボイルド。
ハードボイルドとは言えないんかもしれないですけど。
カウボーイビバップ的なのを想像してたんですけど。
いやまあそこまではね。まあそれでもまあなんていうのかその本当になんていうかな。ちょっとそのやるべきことっていうのはねあんまりないんで自分で好きだようにやってたらいいんで。
あ宇宙旅というか宇宙旅。
そうやね。でまあいろんな勢力に味方したり敵対したりとかしながら。
うん。
まああんまり敵対したらそこの持ってるその宇宙ステーションとかに。入れなかった。
なるほどね。
そうそう、はい、するという感じなんで、うん、ちょっとそれやりたいなと思ってて、今度そのセールで買おうと思ってたんよ。
うんうん。
今度はまあ、990円ぐらいだったかな。
安っ、
安っ。で、しかもなんかね、
うん。
X3 っていうの、X、X2、X3 ってあるんだけど。
あ、なるほど。
で、まあ、全部その X3 までで、2、4、6作ぐらい出てるんだけど、拡張版みたいな
のが。あ、なる。
それが全部セットで995円みたいな感じで。
大丈夫か？
まあでもやりたいのは X3 だけだったんだけど。
なるほど。
値段的にはなんか5円ぐらいしか変わらんかって。
それは買うでしょ。
まあ一応全部セット買っとくかと思いながら。995円かな。
うん。
で、まあ買えたんで僕としてはちょっと嬉しくて。
やりました、それ。
まだね、あ、ちょっとだけやったんだけど、
うん、
ちょっと今、操作方法が、もう、マジ、何の説明もないね、このゲーム。いきなり放り出されてるんで。
やるな、もう。
ちょっとね、そこを調べながら、ちょっとまあ別ゲームもやりながらね。うん、
なるほど。
はい、うん、ちょっと、それを楽しみにしてたんで、僕は、この年末、セールで買おうと思って。
まあまあ、これからまたあれですね。これから、
あ、そうそうそう、ちょっと楽しみで、のんびりと遊べるゲームっぽいんでね。
うんうん。
はい、ちょっと、やっていこうかなと思いながら。
うん。いや、僕もあれですよ。正月ね。まあ、一応、なんか実家に帰るとか、こう、いろいろそういうのも、まあ、初詣とか。
はい。
まあ、紅白見たりとか、まあ、そういうなんか普通の正月やってたんですけど、あまりなんか、ちょっと仕事の休みの関係上、そこまでなんか長い休みの中で、遠出があんまりできない代わりに、なんか久しぶりに、まあそれなりに長い時間ゲーム付けというかね。
あ、そうなんや。
それがね、もうりょうさんが忘年会、ね、屋根裏忘年会聞いた方はわかると思うんですけど、ウィッチャー3よね。
ウィッチャー3。
ゲームオブ、な、え、ちゃうね。なんだかね、エディション。
何、ゲームオブザイヤーエディション買ったの？
ゲームオブザイヤーエディションっていうの買ったんですよ。
マジか、それは素晴らしいぞ。
全部入りってやつでしょ？ってあれ。
全部入り。
それを買った。
いや、実はね、まあ、進めてたんだけど、
うん、
本編が、いくらやったかな？ 2800 円ぐらいで。
そうそうそうそう。
全部入りが3800円ぐらいやったかな？
そうなんですよね。
で、ちょっとな、全部を進めるのはな、まあ、まずは本編だけでいいかとか思ってたんよ。
そうそう。
でもなんか、いきなりこう、買ったでっていうの、LINE が来てたから。
うん。
それで、あ、そうなんだ。
なんかね、そうです。まあ、去年ね、ボーダーランズ2とか。
はい。
その前に何でしたっけ、暗殺者のやつ。
あ、ディスオーナード。
ディスオーナードとかね。ちょっとりょうさん、僕の中でこう、ぐっと来るね。ところが、こう、はい、あったんで、こう、りょうさんの、はい、これ間違いないんじゃないかと。
あ、はい、
それやったらもうこのセールの時に、全部入りを買ってた方がいいんじゃないかって言って。ほんで、まあ、ちょっとこの、年末年始のその予定を考えた時に、それなりにちょっとゲームができんじゃないかと思って、まあ、そのもちろん、本編だけのやつでも全然多分終わらないのは、そのゲームできるって言っても、そのなんか、一日中、正月中、年末年始ずっとできるってわけではなかったんで。
ああ、はい。
なんですけど、なんかね、こう、りょうさんのと、一応そのトレーラーみたいなの見たわけですよ。
お
ぉ。めっちゃ面白そうやんと思って。
はいはいはい。
もう、ザ・ゲーム・オブ・イヤー・エディションにしとこうって。
ああ。
買ったんですけど。
はい。
もう、めちゃくちゃ面白いじゃないかって。
マジで。
最高すぎるでしょ、これ。
ああ。いや、まあ、本当は、うん、はい、はい。
いやいや、なんかやっぱ、僕たちというか、屋根村部屋で取り上げたっていう感じで、もうボーダーランツ2もそうですけど、その前で言うと、はい、ね、まあ、ケロログの頃ですけど、多分。
はい。
屋根村部屋が、スカイリム。
ああ、スカイリムね。
スカイリムっていうゲームをね、りょうさんに勧められて遊んだら、はい、その時はもう僕はもう、度肝抜かれたわけですよ。
ああ。
ゲームはここまで進化したのかって。本当になんかこう、まあ、りょうさんがね、最初に何言ってたかなと思ってたんですよ。そのなんか、スカイリムの時に。なんかこう画面で遠くに山見えてるんやけど、山のてっぺんほんまに行けるからって。
ああ、そうやね。
何、りょうさん何意味のわからんこと言ってんかなと思ったら、その言葉通りで、背景に映ってる山みたいななんか遠くの山のとこまで、普通に行けるって言ってね、それぐらいなんかシームレスで、その、すごい広い広大なマップを自由に行けて、その、本当になんか、原っぱから街までがもうシームレスで街が、まあ、現実のようですよね、そういうような感じであって。で、村人殴ったり、こう、切ったりも、してしまったりとか、なんかそうなってきたら、ね、ほんと、それこそね、りょうさんがさっき言ってた、X3 じゃないですけど、なんかもう、あいつ来たみたいな感じで犯罪者扱いにされるみたいなとか、こう、いろいろあったりとか。ね、いや、だからそれで、スカイニムも最高ってなってたわけですよ。
はいはい。
もうすっごい堪能はしてたんですけど、
はいはい。
これ、ウィッチャー3も、
はい。
まあ、なんかこう、近さはあるんですね、そのなんか。
あ、そうやね。うん。
まあ、だから近さがあるってことは最高なんですけど、やっぱでもそこでこう、りょうさんがね、こう、
はい、
忘年会の時に、すごい、まあ、力説というかしてたのは、まあ、スカイリムの主人公は、基本的に感情がないというか、感情がないというか、まあ、なんていうんですかね。
まあ、なんていうのかさ、
うん、
自分を投影することもできるけど、
うん、
その個性的なキャラとかではないよね。
うん、
そうそう。で、まあウィッチャー3はそのゲラルトという人物なわけで、
うんうん、
彼のその好き嫌いみたいなものが出てくる。
うんうんうん。
まあいわゆるこう魔法でゲートを作ってそこをくぐるのが嫌だとか言いながらくぐったりやね、
うんうんうん、
まあそういうのが出てくるんでちょっとゲラルトさんが好きになれば、
うん、
面白いゲームだと思うんだよね。
なんかそうなんですよね。なんかこう僕のイメージで言うと、うん、ロールプレイングゲーム、まあ昔ながら言うと、
うんうん、
ドラゴンクエストですよね。なんか名前を自分で何でも入れれる名前で、で基本的に喋らなくてこうその街の人と喋っても向こうが喋りかけていくけど、自分はなんかこう、基本的に、そのやってる本人自体が自分がそこの、それこそさっき言った投影する状態で、
うん、
基本的に黙ってるというか、あれなんですけど、うん、その、ゲラルトさんですよね、このウィッチャー3の場合は、その、りょうさんが言ってるみたいに、はい、なんかまあ言ったら、ファイナルファンタジーとか、まあ、例えばもう昔で言うとイースとか、そういうなんかこう、主人公のキャラクターが、うん、がちゃんとあるというか。
ああ、そうやね。
だからなんかこう、自分が投影するって言ったらスカイリムの方がそうなん、自分がこいつだって感じがするかもしれないですけど、ウィッチャー3はなんか僕はなんかどっちかって言ったら映画を見てるような気分なんですよね。なんかこう、その主人公がいてて、まあ、言ったら96時間だったらあの親父ですよね、主人公の。どかんでもあれは自分じゃないじゃないですか、見てても。なんか、やばい、ね、やばいとかなんか思いながらも、そう、強い親父を見てるじゃないですか、96時間。そういう感じで、こう、ゲラルトっていう人の、なんか物語を見てるっていう、それを一緒になんかプレイしながら、こうやれるっていうかね。
そうやね。
って感じで、だから、ゲラルトの物語があるんですけど、なんかこう、やっぱりスカイリムと一緒で、こう、メインストーリーとサイドストーリーみたいなのあるじゃないですか、クエストとかね。で、なんかこう、その、もちろんこう、メインストーリー、もう追っていけるんですけど、こう、うん、サイドストーリーとかも、こう話がすごいね、凝ってるものがあったりとか、してて、
うん、
なんかやっぱそれこそなんか海外ドラマとか日本のドラマでもいいんですけど、映画的な感じですけど、ドラマみたいなね、なんかこう、本筋ずっとあるけど、うん、1話完結のやつがずっとあるみたいな、っていうか、
うん、
こう、だから一個一個がね、脚本とかこう、演出とか練られてたりとかしてて、
うん、
面白いんですよ。とにかくなんかこう、
ね、
映像も綺麗だし、なんか
そうやね。それはあるね。
いやー。
ただまあちょっとどこまで行ってるかとかは全然わかんないんだけど、うん、やっぱ、前も言ったかな、その、まあ、自分の選択肢になんかね、意味があるみたいな。何かこう、クエストの結果に関わってくるとかさ。
そうなんですよね。
うん。
なんかそれが、
うん。
なんていうんですかね。僕、自分が選択したことが、なんで結局、こんなことになってしまったんだって。
そうそうそう。だ
それってなんか、ね、映画とかでもあるじゃないですか、こう。
うん。
その主人公が、の意図と違う、まあ、例えば人が倒れてて、助ける助けないったら、その助けるってやったら、その人が、まあ、助かるか、まあ、亡くなるかもしれないですけど、助かる方向だけで、で、見捨てる場合は死んでしまうとか、単純に分かりやすい選択肢だったりするんですけど、うん、物語の途中の選択肢によっては、それによってなんかこう、自分が思い描いてた結末じゃなくなることがあるっていうか、うん、こうしたいなと思っていて、ほんで実際その通りちゃんとゲラルトさんはその選択通りするんですけど、自分が選んだ。
うん、
でもそのことによって予想外のことが起こって、ああって。あの時あんな選択して逆やってたらどうやってたのかなって思いながらね。
ああ、それは思うやろね。
思わ
ず。自分もまあ、なんか良かれと思ったことが、あれっていう、嘘みたいな感じになる。
そういうことがあったりとか。
そうそうそう。そういうのがね、ちょっとずつこう影響してるのが、わかるというのかな。
うん。
その辺がいろいろやってて面白いと思うんだよね。
そう、なんですよ。だからもう本当になんかこう、いやもうこれはね、ウィッチャー、ね、りょうさんはワン、ツーやってるから、
うん。
またそれ違うんかもしれないですけど、このスリーをやってると、うん、その、まあ、2とかから、1とかから出てくるキャラクターも多分出てきてるみたいなんですけど、
あ
余計に ね、やってないだけに3、ウィッチャー3からやってるだけに、その、過去の、その、ゲラルトさんとのその人たちの関係性とかは、わかんないですけど、何が起きたか具体的にまではわかんないですけど、それがなんか余計にね、映画ってそうじゃないですか、なんかこう、海外のなんかとかアメリカの映画とかだったりすると、それを語らないですけど、こうや、映画を進めていくうちに、あ、この人とこの人の過去にはこんな感じだったんだろうなとか、その、要はなんかこう、一つ一つのキャラクターとか出てくる人たちに厚みがあるというか、
あ
人生がもうすでにある。だから、なんか本当に、だからこう、映画を見てるというか、ドラマを見てるというか、現実っぽいというか、なんかこう、
そうやね。
で、舞台はね、本当に、中世っていうかファンタジーの世界なんですけど、
うんう
ん、いや、本当にね、ほんで、僕の好きなリアルタッチなんですよ。
ああ、そうやね。
グラフィックもね。うん、その、
そうそうそう、
僕はちょっと日本の、ちょっとなんかこう、デフォルメされたりとか、可愛いロールプレイングより、D&D とかね。その、
ね、スティーブ・ジャクソン。スカイリムみたいな。
そうそう、スカイリムとか、スティーブ・ジャクソンとか、あのいう世界が好きなんで。だってあれ、まあまあ、まあそう言ってもなんかこう、出てくる女性のキャラクター、メインの人は綺麗な人ばっかりじゃないですけど、ゲラルトさん、おっさんですよね、完全に。
ダン。あの人ね、確か何百歳って感じ。
何百歳ですか。いや、まあまあ、まあ設定がね、その、なんか人間じゃないみたいなね、ね。
まあまあ、
あれですけど。いや、まあでも、人間年齢にしても、
まあね、
40以上は言ってるでしょ、あの感じ。
うん、
あのロマンスグレー。
ねえ、確かにね。
渋すぎますよ、なんか。
そうそうそう。僕、まあ、あと一つちょっとおすすめなのが、
はい。
まあ、もちろん吹き替えでやってあるやんね。
吹き替えでやってます。
ああ、もうあのね、まあ、ローカライズというのかな。
うん。
あれがもう素晴らしいと思う。
あ、そうなんですか。
もうほんまこの日本語訳こんだけしてくれて嬉しいなっていうぐらい。
うんうんうん。
もうちょっとね、まあスカイリムでもそうだったんだけど、フォールアウト4とかでもね、
うん、
もう翻訳がひどすぎて。
あー、翻訳ってその、字幕ですか？そのセリフですか？
まあセリフ字幕とかやね。
あ、両方。
あ、両方とも、もうひどい語訳ばっかりやって、まあばっかりってわけじゃないんだけど。
あ、まあ語訳だとちょっと寂しいですね。
そうそう。でもね、ウィッチャーはね、もうすごい頑張って訳してくれたんかして。
うん。
もう楽しくてしゃあないと思う。
いや、なんかね、ちょっと感心するのが、まあ言ったら選択肢は字で出てくるじゃないですか。
うん、うん、うんうん。
その、なんかこう、字自体がね、いや、なんか、それは間違いだろうとかいう、なんか書いてあるって、それ選ぶとするじゃないですか。ほんだまあ、いや、それは間違いだろうって言うのかなと思ったら、
あ、ちゃうねんな。
違う言い方するんですよね。
そうそうそう。
でもちゃんとまあ、その違うだろうって思ってる言葉を、心にゲラルトが考えて、相手に合わせてその言葉を喋ってるみたいな感じになってて、なんじゃこれはと。すごいな、これって。なんか言
うんです。いや、ほんまにね。いや、まあ、まだ多分、かなり序盤も序盤やと思うんやけど。
序盤も序盤なんですかね。どうなんですかね。
あの、どの辺まで行ったんかな。どの辺って言っても、あれやな。
そうですね。りょうさんわかんないですよね。なんかとこですね、なんか。
え、もしかして、
そうそうそうそう、そこですね。
え、かなり進んでるやんか。
だからだいぶやったんですよ、だいぶ。
マジで。かなりやってるやんか。
だいぶやってるんじゃないですかね、その
方。ああ、マジか。え、かなりやってる
か。かなりやってる感じでしょ。いや、かなり久しぶり。え？
うん。ほんまにガッツリやった。レベルどれぐらいまで行ってんの？
レベル14とか15とかじゃないですか、
ね。あ、そんなもんやったかな。
じゃないですかね、わかんない。
かなりやってるな。
いや、かなりやってる。いや、だから本当にね、なんか久しぶりに、ここ、本当に10年ぶりぐらいじゃないですかね、そのなんかこう、あの、お盆とか正月とか、その長期休みに、がっつり、一つのゲームばっかりやるって。それ、なんか若い時よくやってたんですけど。ただね、あの、この年齢いくとね、まあ、ある程度、だいぶできるっていうのって、ほんと久しぶりだったんですけど、いわゆる自分の中では、かなりがっつりもうやるぞと思ったんですけど、力尽きるんですよ、なんか。
何？
疲れる。
ああ、なるほど、なるほど。
いや、本当にね、だから、いや、これは、良くないなっていうのを逆に思いましたね。僕の今の年齢で、
うんうん、
こうなんかこう、やるのにも、ちょっと休憩挟みながらね、いろんな他の。
ああ。
なんかこう、ゲームだけやって、ご飯食ってまたゲームやって、そのままご飯とかがもうできなくなりましたね。昔は全然できたんですけど。
なるほどね。
ほんで、いやもう本当になんか他のことをね、テレビ、別のテレビ見たり散歩したりとか、こう別にやって、もう一回やると、より楽しいっていうかね。
ああ。
なんかそれだけ、こう、なんていうんですかね、あの、ストーリーとかがすごい濃厚なんで、
ああ、そうね。
なんですかね。頭パンクしていくんですよ。ボードゲームもそうなんですけど、こう連続で僕できないというか、なんかこう、ちょっと疲れてくるというかね。だから、なんていうんですかね、その、例えば96時間ってすっごい面白い映画で短いじゃないですか。まあ2時間もないと思うんですけど、全然。あれを、まあ同じのっていうのはおかしいんですけど、5連続見るって言ったら死にそうじゃないですか。なんですかね。で、それぐらい濃いというか、なんかね。こう、いや、すっごいなんかハラハラしたり、どうなんのとかね。こう、いろいろなっていって、まあ、24、アメリカの海外ドラマ、24、面白いとか終わるんですけど、それをこう連続で見てたら、もうちょっと、休憩せな死ぬみたいなね。
ああ、なるほど。
と思いましたけどね。でも、その、だから、しんどいからもう疲れたからもういらないとかじゃないんですよね。
ああ。
なんていうんですかね。とにかく、めっちゃ面白いとしか言いようがないんですけど、いや、本当にグラフィックも、まあ、それはもうスペックによって違うかもしれないけど、僕のパソコンでも十分綺麗で、本当になんかこう、眺めてるだけで、僕、船乗ってるだけでもちょっと幸せで、自分でこぎこぎしてるだけでも幸せなんですけど。
まあ、確かにそうやね。
うん。ファンタジーのその世界の、いわゆるロード・オブ・ザ・リングとかのね、そういう感じのなんか世界の、普通のこう、平原から村の感じとか、要はなんかこう、ね、もちろんアスファルトの道路とかなくて、普通のところってこう、人が歩いた何度も歩くうちに自然発生した道みたいなところとか、すごいなって思いながら、こう、歩くだけでもいいですし、本当になんかこう、武器とか、こだわりとかね、いろ、ほんま、なんか細かいところでいっぱいあるんですよね、なんかこう、
ねえ、まあワッツみたいにその見た目だけでこう、装備を選んでいくとかやね、まあ、かっこ悪いのは着ないみたいな。
ねえ、りょうさんと僕はどっちみち絶対数値から入って
る。そう。こっちの方が高いやんけど。
来た瞬間に、おう前の時代も良かったと思いながらも、 こっちの方が強いぜって言ってね。
そうそうそうそうそうそう。
いやもうなんかゲラルトがおっさんな時点で僕ちょっと諦めてるんでね。
あ、そういうのは、もう、格好はどうでもいいわ
け。いや、まあ、どうでもいいわけじゃないけど、早く次のアイテム見つかれって思いながらね。
ああ、なるほど。強い武器とか濃いみたいな。
でもなんかこう、ね、なんていうか、武骨な主人公なんで、なんかそんなシュッとしてるやつより、こう、普通のゴツゴツしてるの方が似合うんですよ。なんかね、仮面舞踏会とか行くわけですよ、なんか。
ああ、
恋人がちょっと、貴族的なファッション着てきてくれとか言って、来たらこう似合わないこと、これなんか。なんかいわゆるなんかザビエル的なね、なんかこう、肩が丸ぴよんみたいななんかこう、あるじゃないです
か。ねえ。
そういうのあったらもう早く脱ぎたいなって思いながら、もう自分はゲラルトさんの気分になって、こう。
ああ。いやでもなんかそういうのに着ていく、ちょっとお茶目なゲラルドさんが好きやねんけど。
あ、好きなんですか？
ま
あ、
自分で動かしてるんやけどな。
そうなんです。だからいや、結局だからそれ、なんか、そうなんですよ。さっき言ってた使いにものが入るって言うんですけど、ゲラルトさんも入るんですよね、自分が。
そうそうそう。
だって僕もあの、意味もなくですよ。お金かかるんですけど、やっぱ散髪してまいりますもん。なんか、ハムソリしたり。
そうやな。
ちょっとイメチェンしようかな、みたいなね。
ねえ。
うん。
もしかして自分が選ばれた何者かとでも思っているのか。もしそうであるならばそれは思い違いだ。お前たちの言葉で言うなら、それは、そう、たまたまだ。
これが僕の意志だっていうのか、これが僕の望んだことだっていうのか、この世界がそういうのなら、僕は戦う。
隣で誰かが僕を待ってる。
そんなこと望んでいいのかしら。
可能性など都合の良い解釈に近づき、
私にはもう何もない。でもこの世界にはあなたがいる。
全部なくしてみて、初めて分かったんだ。
お前たちの終わりというのは、お前たちの勝手な解釈だ。私からすればこれは始まりだ。
僕を信じるよ。
ボーカリスト笹山、ブレイブストーリー、 iTunes ストア、 Amazon MP3 で発売中。
いや本当にね、そこのなんか出てくる、まあそれこそ本当に今なんかね、表面的な話してますけど、いわゆるこう勢力ね、こう戦争もう起こってる時代なんですよね。で、お互いの勢力があってとか、別のなんかこう、第三、その一つのなんか都市だけでこう、なんか自治されてて、こう独立してるような都市があったり、でもその中でも、いろいろこう、パワーバランス、その、それぞれの思惑があったりとか、本当にでも、なんていうんですかね、複雑というか、薄っぺらくないんですよね、こうに、その人間ドラマというか、それぞれの人たちの。性格も違うし、なんかこう顔も、モブは違う、あれ別として、ある程度のキャラクターはみんななんか顔が違うんですよ。
う
ん、女の人も綺麗なキャラクター多いって言ってるんですけど、それぞれ顔違うんですよね、うん、ちゃんと。
ねえ。
うん。いや、すごいなって、本当にこう、ゲームって。
いやいや、よかったよ。
いや、これみんなさんね、ピッチャー3やってほしい。進められて、即やって僕は言ってもなんか説得力ないですけど。いや、他のゲームずっとやってる方はちょっと僕わかんないですよ。そのゲーム慣れしてる方は。
ああ。
僕はだからたまにしかこのデジタルゲームやってないから余計に感動がすごいっていうかね。いや、これ本当に、なんかこう、例えば映画しか見ないとか、そのゲームなんか、デジタルゲームなんかあんまりしないよっていう方とか、でも、映画好きとかにはおすすめしたいですよね。一応簡単なモードとかもあるんじゃないですか。そのアクションが苦手だったり。
ああ、うん、そうやね。
あるし、
うん、
体感というか、本当になんかその、さっき言ったの脚本とか演出とか、こうカメラワークとかなんかもう映画そのものだったりするんで。
うん、あ、そうやね、うん。しょうもない、なんていうの、しょうもないって言ったらおかしいけど、うん、その、メインではないサブクエストでもこう、うん、みんななんかカメラワークが会話しとったらね、なんか、うん。
いや、だからなんか、僕思うんですけど、やっぱその、この映画を作って、この最前代の映画を、デザインゲーム作ってる人たちっていうのの才能って、それこそその、ハリウッドとか、
うん、
そんなにもう全然匹敵するというか、それ以上かもしれないなっていうぐらい、すごい時間かけて、綿密かけて、どうしたら一番こう、
うん、
面白くなるのかっていうね。
いや、ね、
普通になんか戦いでもなんかこう、普通のなんか街中から言ってるのも盗賊とかそんなこう襲われたりするんですけど、
うん、
こう、ゲラルトさんがね、日本の剣を使い手なんですけど、その剣を取って戦ってたら、うん、最後の、なんていうの、キメがね、スローモーションだったりで、
ほうほうほう、
いちいちかっこいいんですよね、そのアクションもなんか。
ねえ。いやいやいや。ね、これがまあ、いわゆるこう、ポーランドで作られてるというのがね。
ポーランドなんですか、これ。
はい。
もういや、だから僕ツイッターにも言ったんですけど、まあその、龍が如くはちょっと僕はレベルは高いっていうか、面白いと思うんですけど。
はいはいはい。
日本のね、デジタルゲームっていうのは、なんか最近ちょっとそんなに元気があんまないような気がするんですよ、海外の。に比べたら、
まあいろいろ評価されてるゲームとかはあるんだけどね。
いや僕やってないから多分全然知らないだけかもしれないですよ。何言ってんだペガと、日本で誇るべきゲームがいっぱいあるぞってあるかもしれないんですけど、なんか僕の耳に入ってくるのはね、龍が如くとか、うん、やっぱりメタルギアが出るぞとかね。
はいはいはい。
そういうのは聞くんですけど、なんかこうウィッチャー3をやってしまうと。やっぱスカイリムやってたりとかすると、なんかこう、叩き落とされると。なんかこう、
まあね。
すごい作り込みというか。
ああ、でもそれは感じるよね。
凄まじいですよね、こう。
なんかほんま、全然関係のないこう、土地を歩いとってもなんか、うん、綺麗に作ってんのかなとか思いながら。
いや、本当に、いや、本当にね、なんかこう、もちろんその、実際、行くのは、まあ、その体験するっていうね。生での体験っていうように勝てるものはないですけど、
はいはいはい、
疑似体験として、旅行してるみたいな感じがするんですよ。なんか
そう
だね、全然知らないファンタジーの世界を、こう、馬に乗ってパッカパッカと歩いてるだけでも、ただ狼とか出てきますけど、なんか。
まあまあね。
ただ夜になって朝日が出てきてとかね。ね、新しい街があって、そこの街の人たちが生活してて、
うん。
っていうのがね、あると、
そうだね。
すごいなーって。まあ、スカイリムの時にそれがね、初めて体験したんで余計、
思ったんですけど。ねえ。まあ、ちょっとスカイリムよりもそのアクション寄りではあるけど。
アクション寄りと、なんか、なんか僕わかんないですよ。僕は、その、もともと海外ゲーム系は好きだったんで、スカイリム全然もう大好きなんですけど。
うん。
スカイリムよりなんかこう、日本人向けて、日本人に向いてるっぽいような気もするんですけどね。そのストー、キャラクターがいててっていうのがこう。
ああ、なるほど、ね。
ストーリーが、すごい しっかりしてるというか。
うん。
りょうさん。
はい。
毎度毎度ですけど、なぜもっと早く教えてくれなかったんだっていう。は
い、いや、まあ、ちょっとね、俺もね、実はこう、一回のプレイで、
うん。
まあ僕まだこう一周しただけというか、まあ、
いや一周
したらまあ十分なん
ですけど。十分なんですけど、僕からするとね。
一周目もちょっとね、したくなるような感じなんですけど、それでもちょっとね、めっちゃ長い期間やってたのよ、その一周を、実は。
あ、また僕は多分これからそうなると思いますね。
そうそうそうそう。うん、多分、まあ、時間的に取れないんやろうけど、うん、僕もね、かなりの長い期間でやってた
ん
ね。
うん。
で、ちょうどね、その、忘年会のちょっと前ぐらいにクリアした。
あ、
クリアというか、まあ、
うんうん、
ちょっとやれることは全部やって終わったと。うん、でその時のね、まあ、今回ゲームオブザイヤーエディション買ったから、
うん、
まあ、とりあえずそのメインをやって、で、
うん、
メインをやってというか、まあ、その本編と、うん、その、まあ、サブクエなんかやりながら、
うん、
まあ、ダウンロードコンテンツはすぐどれがダウンロードコンテンツか分かるようになってるんで、
うんうんうん、
もう多分、この、クエストの下とかに、 何だっけ、ハーツオブ、
ああ、なんか、うん。
うん、なんか、マーク出てると思う。
出てる出てる。
うん、ほんでまあ、その、そっちのダウンロードコンテンツはね、多分、クリアした後にやった方が面白い。メインというか、本編の方ね。
あ、なるほど。レベルを関係なしに、その中書いてるやつに関しては、うん、その、まあ、もともとはね、あと、その、本編が終わってから出たやつでしょ、その。
うん、たぶん、そうそうそう。
だからまあ、さっきそっちがやってから、その、出てる。
やるとね。まあ、ね、ハーツオブ、何やったっけ、アイアンやったっけ、ちょっと忘れちゃった。
ましたね。
と、あと、ブラッド&ワインか。
うんうんうん、
でね、もう最後にそのブラッド&ワインをやった時にね、うん、僕はもう感動した。
いや、
はい。なんかね、もうね、僕は、すごい良かった。あのゲームをやって。
僕ね、イチャー3をもしやってなかったら、りょうさんね、また大げさなとゲームでって思いますけど、いや、これもう、ゲームでっていう言葉がやっぱ失礼と、失礼とおかしいですね。まあ、ゲームで、確かゲームなんですけど、なんかこう、やっぱ僕子供の時のゲームってね、なんかこう、ファミコンのとか MSX やってた頃は、親にバカにされてたわけですよ。漫画やゲームやってて。いや、漫画、それこそ漫画とかアニメはもうね、僕らが大きくなってきて、もうだいぶ価値として認められてますけど、まだ未だにこう、デジタルゲームって言ったらゲームだろみたいなことありますけど、いやいや、もう、文化ですよっていうね、うん、本当に映画とかと一緒で、感動するもん、ね、むちゃくちゃ感動するでっていうね、うん。それこそ、ね、映画でよく、この映画見てなかったら、人生そうやね、損やねっていう人いますけど、ゲームはやっぱこういうの、僕全然やってないから余計ですけど、やっぱりこれ、あるなと。本当にもう、ね、ゲームで涙して感動して熱くなってっていう。いや、マジでやるやろうなって。特に、しかも、映画だと2時間とかじゃないですか、長くても。だいたい。でも、ゲームって何十時間でこう、どんどんどんどんこう、積み上げていくもんじゃないですか。話がいっぱい登場。自分だけじゃなくて、その周りに出てくるキャラクター、登場人物とか、いろんな人の。いや、そら、りょうさんの、僕は全然どんなものかわかんないですけど。
うん、それも言いたくない。最後までやってほしい。
それは、感じたりするんだろうなって。まあ、これはだから、ね、ウィッチャー3だけじゃなくて、他の、ね、デジタルゲーム、今のデジタルゲームって、そこまで、要はだから、ね、涙したりとか、熱く人をさせる、はっきり言ってスペランカーでそれはないじゃないですか。まあ、いや、なん か感動の達成感はありますよ。あの、ドラガン等でもありますけど、泣くとかはないじゃないですか。こう。でも今のゲームってやっぱそれあるよなっていうね。
うん。ねえ。
なので、いや、本当にだから、ね、だからこそね、もう疲れた、43に僕ね、もうなる、もしなるんですけど、もうそんな関係なしですよ。本当にだから、すごい良質の海外ドラマ映画を、
それはもうね、
見続けてるだけみたいな感じにね。
うん、
しかも、自分で動かせて楽しいって。
そうそうそうそう。
最高すぎっていう。ね
いや、だから本当にね、その、ブラッド&ワインを、こう、クリアするまでやってもらえると、
うん、
もうね、もうむちゃむちゃ、俺はもう、ほんまやってよかったな、
いや、これ、ね、
最後の最後まで。
多分、僕相当かかるんですよ、多分ね。
ああ、絶対そうや
と。で、相当かかった後に、りょうさんに言っても、多分今のりょうさんの、厚さもすでになくて、どんなやったか、いやいや、感動したことを覚えてて、最高っていうのはわかるけど、多分僕は細かい話をね。多分、あそこでこれからって言ったら、
そうやな。
さあ、ちょっと忘れたなみたいな感じのこう、温度差になってしまう。なるのは仕方ないですけど。いや、多分、
ね。でもね、そうそうそう。このね、でもね、めちゃくちゃ印象的なシーンがあって。
あ、それは忘れない
シーンが。これはね、もう多分忘れられないぐらい。
あ。まあ、いわゆるね、ショーシャンクとかでね。ショーシャンクってあったじゃないですか、あの映画のね。
はいはいはい。
ああいうの見て、このシーンが良かったとかね。あるじゃないですか。バックトゥザフューチャー見て、ここはいいとか、うん。そういう感じの、いわゆるウィッチャー3の、りょうさんの名シーンがあるわけですね。
もうね、もうむちゃくちゃ良かったと思った。このゲームやっててよかったと。
楽しいか。いや、楽しみですね、それは。
そうそうそうそう。でもね、ブラッド&ワインの最後の最後なんで。
あ、最後だ。ほらもう、まあ、自分は言った頃ね。
ほんまに最後の最後やな。
今やってるやつ、まず本編終わり。そうそうそう次のダウンロードコンテンツのハーツなんとかをやって、そしてブラッドのワイン。はい、まあちょっとね、
首
を長くして待っていただきたい。もう今のような勢いではちょっと絶対いかない。
まだできる時間が。
多分、やってたら、う こう屋根裏部屋が何ヶ月も更新されてない状態になった。
あれっていう。
いや、本当にね、これ、うん、屋根裏部屋は別で、別というかね、全然違うんですけど、いわゆるデジタルゲームのポッドキャストやられてる方ある、いるんですよ。デジタルゲーム専門のね。
はいはいはい。
これも本当になんか悩むんじゃないかなって、こう、なんですかね、ポッドキャストをそってたらゲームできないじゃないですか。ポッドキャストやってる時間があったら、まあ、そう好きなゲームやりたいでしょ。
ああ。
好きなゲームやってたら、ポッドキャスト永遠にできないみたいなね。これジレンマみたいなのをね、あるんじゃないのかなって、いつも思いながら僕は、ね、そういう、聞かさせていただいてるんですけど。
ねえ。
いや、でもね。
はい。
多分しばらくこのウィッチャー3よしはね、こう、ところどころ挟んでいくかなと。
いや、でもね、多分ね、こう、もう、まあ他のデジタルゲームはちょっと当分いらんのちゃうかなぐらいのゲームやと思うんで。
いや、もともと基本的に僕ハマりたらそうなんのに、それ、なんかもうこれと、もう僕みたいなその、いっぱいゲームをやるタイプじゃない人間からすると。いや、まあいいですよ。本当に。
そうやね。
でも自分好みなんでね。で、なんていうんですかね。やっぱりこの、なんかこう、鍋さんから情報、聞いたんですけど、パソコン版、要はそのダウンロードの Steam で買ったんですけど、そのパソコン版だとポロリもあるよって言ってて、まあ実際僕ポロリ出てきてるんですけど、いわゆるその大人のシーンあるじゃないですかね。
何の話言ってるんだ
ろう。大人のシーンもちゃんとカットされずにあるっていうのが。やっぱこれ、それが余計にね、なんかこう、うん、大人のドラマも感じれるというかね。
ああ、
なんかこう、いいんですよ ね、その、うん、ファンタジーですけど、
うん、
大人のドラマだなっていうのが。
そうだね。
すごい、本当に、素晴らしいとしか言わない。
うん、まあ、その、まあ今でももうだいぶ結構進んでて、
はい、
あれなんだけど、うん、まあ、結構、その、自分の行った選択肢っていうのが、
うん、
実はね、かなりの、こう、世界に影響を与えてるっていうのがね、
うん、
だんだんと分かってくるんで。
マジですか？
はい。ほんで、まあ、その結果が、まあ、もちろん自分の、俺のも自分が望んだ結果じゃなかったりするんだけど。
いや、まあ、それ仕方ないですね。
そうそう、ワッツも偉いことになってたらしいから。
いや、でもね、結局、だからそこが、なんかこう、僕からするとそういうのは楽しいというか、要は、どう進むか分かんなくて、で、実際の現実もそうじゃないですか。基本的にこう自分が、りょうさんが言ったように、良かれと思って、こうなってほしいから、この選択肢をするってことをするんですけど、
うん、
その選択を選んでも、必ずこうならないのが、ね、現実だったりするんで、ね、僕もね、なんかこう、うん、なんかこう、正義感ぶるわけじゃないですけど、まあ、そういう選択肢をしたことあるんですよね。そのなんか街中に出て、なんかこう、調子乗ってるおっさんがいてて、ひどいおっさんがいてたんで、まあ、ちょっとね、懲らしめ的な、別にその暴力じゃないですけど、はっきり物を言ったったんですよ。ゲラルトさんとしてね。だから後で、なんかもうちょっとね、お前があいつを恥かかせたから、みたいな感じで。偉くなんかちょっとめんどくさいことになってきてる。
ねえ。
ちょっとした正義感が、と思いながら。
だからね、そうやね、俺めっちゃ悩むのよね。うん、初めのうちは結構適当にやってたんだけど。
はい、はい。
で、まあ適当にやってた。でもね、初めに出てきたね。
うん。
何火つけられて火事になっちゃった、火事屋さん。
はいはいはいはいはい、はい。
火事になった火事屋さん。
うんうん。
あれが確か初めの街にいたと思うの。もう本当に初めのクエストなんだけど。
そうですね、最初のサブクエストですよね。
あれでね、まあ、犯人を、見逃してくれってこういうのをクソガーとか思いながら、
はいはいはい、はい。
突き出したらね、
うん、
もう裁判もなく何
そうですね。
何だっけあれ、縛り首か名前なんだ。
そうそう、ちょっとね、まあ、ネタバレって言っても最初のサイドクエストの一つの本当にちっちゃいとこなんでいいですけど、僕もそうですよ。だからそうやってね。要はだから、火事屋さんの火事場が、
火
つけられて、全焼して、仕事もできないんだって困ってて、ほんで、
そうそうそう、
いや、犯人どこかいるんちゃうか言ったら、いや、こんな田舎町の小さい村で、 よそ者がこうへんところで火つけるなんてこの村の人しか言おれへんって言って、それをね、ゲラルトさんが調べていくと、
そうそうそう、
いわゆるなんかそこの町に今なんか仕切ってる軍隊っていうのが元よそから来て、まあ無理やりね、その村を仕切ってるというか、で、村人たちは反感を買ってる人が結構多い中、うん、その鍛冶屋のおっさんっていうのは鍛冶屋なんで、そこの後から来た軍隊たちの武器の主流全部おっさんがやってるわけですよね。
そうそうそうそう。
で、仕事うわふわちゃうんけみたいな感じで、あいつ、裏切り者やみたいな感じで、村の人の一人が、版画買ってた一人が火をつけたわけですよね。
そうそう。
で、僕もだから、同じですよ、りょうさんと。見逃してくれってだから、いや、でも、いや、見逃してあげたいけど、やっぱ元々のね、僕からしたら、雇われ主は鍛冶屋のおっさんなんで、
うん。
で、君悪いことしたから、まあ一応、見逃すわけにいかんと。
うん。
おっさんに突き出したら、その会社のおっさんが、軍隊、そこに歩いてる軍隊に、ちょっと来てくれって言って、こいつが犯人だって言った時に、いや、許してくれよって言ったんですけど、いや、お前ダメだって言って、軍隊に即連れて行かれるんですけど、放火は即公主刑だみたいな感じのこと軍隊に言われて、ギャーって連れて行かれるって、えぇ、ー、って僕も思いましたよ。だから、それやりすぎやろって。
そうそうそう。
それ僕もなんか言ったんですよ、カジノさん。ちょっとやりすぎじゃないかって、ゲラルトさんね。
うん、
僕のゲラルトさんは、そうやって言ったんですけど、いや、もうなんか、むくよく当然だ、みたいな感じで。
ああ、そうやな。
なるんですよね、自分の一言でね。
そうそう。
でも、見逃してあげたらよかった、こんなことないやって、僕も思いましたよ。
ねえ。俺もね、そう、はじめ、そこかな、結構、えっと思いながら。
そうですよね、なんか。
で、それからだいぶこう、選択肢を考え
て。同じ、りょうさんと同じですよ。僕も。基本的に、ね、その、やっぱりその、まさか、公主権まで行くと思わないんですもんね。
そうそうそう、そう。
いや、君行かんから、まあ、とりあえずね、それをちゃんと罪は繋が、すまあかんでぐらいの気持ちで、逃さないってやったら、
うん、
ええー、みたいな感じでしたもんね。それかわいそうすぎるやろって。ね、
ああ、うん。まあ、なかなか難しいところではあったんやけど、うん、まあ、ちょっとあれやな、でもこれから考えながらやろうって、みたいな感じで。まあ考えながらやってても、
いや、わかんない。
どうしようもない決断とかもあるから。
いや、まあそうですよ。だから、しかもあれですよ、なんかこう、ゆっくり考えたい場合あるじゃないですか。いつもゆっくり考えるんですけど、たまーに選択肢として、なんかこう、タイムショックみたいにね、カウントダウンがあって。カウントダウンが、いきなり秒数がピューってなくなって、それまでに選択肢を選ばなあかんっていう、すごい焦らせる。
ああ、あるね。
選択肢がたまにあるんですよね。もうその時も考えられないんですよね、ほとんど。
そうそうそう。
こっちって。
あるよね。
僕なんか、ゲラルトさんが一回なんか、僕がやったクエストで、芝居に出た。芝居に出たんですよね、劇に。
そうそうそう、あったね。
本人役で、ゲラルト役で出たんですけど、で、急にセリフを、僕なんか、紙をもらってたんですけど、要はセリフのね、台本をもらってたんですけど、後で見ようと思ってて。で、なんかこう、
そう
ね、台本もらってたんで、後で見ようと思ってたんですよ。あ、これなんか多分後でセリフ癒されるんだと思ってて。でもちょっと、それからしばらくこう、他のクエストじゃないんですけど、やって、で、パってその、まあ言ったら劇団員の女の人が行った時に、そろそろやろうかって、やろうって言ったら、押してしまったんですよね。で、押した瞬間にゲラルトさんが何言うとかって言ったら、なんかこう、ちゃんと台本、脚本も目を通しておいたって。セリフはバッチリだって。いやいやいや、俺バッチリちゃうしと思って。ほんとはもう、ノンストップで僕、後でその脚本の紙を読もうと思ってたのに、
うん、
もうそのまま舞台出てしまったんですよ。もうセリフ覚えてないまま、文化祭出る気分ですよ。ゲラルトさん。ほんとその時の、選択肢なんかはね、なんか明らかに変なやつは僕、消去して選ぼうと思ってたら、そのタイム、時間制限あるタイプの選択肢で。
そうやね。
それは舞台出てたらそれはそうですよね。その間開けられへんから。
うん。
だから僕、なんか終わった後に言われました、聞きたいので。なんかセリフ間違えてましてって。セリフ間違ってたけど、ゲラルトさんって言われましたよ、なんか結構。
うん。なんかね、こう、何章かあって、うん、なんかその間にこう、ブーみたいなのとか、言われながら次の章に行くみたいな感じの。
そう、子供になんか、なんていうか、外人の、なんていうか、手のひらをこう、両手上げられて、肩すくめられるような、あるでしょ、ジェスチャー。
ある。
あれみたいな、子供がやってましたよ、僕の時なんか。観客に来た。
ねえ、実は俺もね、そんな脚本、だから今聞きながら脚本なんかあったかなと思う。俺をぶっつけ、あれ。
あ、ぶつけですか、あれね、なんか それを覚えてたら、多分完璧にできたんですよ。
ああ、実は僕もぶっつけやったよな、そこ。
いきなり読んだら、りょうさんなんかその紙の存在知らんかったら、そう脚本もバッチリ見落としておいたって時に、何ってなる。俺知らんけど、みたいな。
あれとか思いながら、とか、もう劇みたいな感じ。
いや、劇がまたなんかこう、なんていうんですかね、その、この、映画じ、要はゲーム自体が映画みたいにすっごいできてるじゃないですか。
そう。
でも、本当に劇っぽいんですよね。なんかちょっとした。
ああ、確かにね。
みんなぎこちになったり、こう、セリフ、喋り方が、もう、本当に演劇のセリフみたいな喋り方ですね。いや、なんか本当に、ね、いや、だからそういう意味でもすごい凝ってるというか、ちょっとそういう、だからコミカルなやつもあれば、っていうとこですよね。
ねえ。まあ、ちょっとその、舞台がね、かなりのその、戦乱の地やから。
そうですね。
まあ、そこら中にね、その、首で吊られとる人がおったりとか、あるんだけど、それでもまあ、本当に、そんなユーモアとかもありつつ、すごい楽しい、ゲームだと思うんでね。
ぜひね。
はい。あとはまあちょっとね、ペガには一つ極めてほしいものがあるので。
お？そうなんですか？
はい。グエント。
あ、グエントってね、これね、本当にいわゆるボードゲームの、ボードゲームね、やられる方、やりべろべろ聞いてる方もいると思うんですけど、カードゲームなんですよね、アナログゲームの。それが、グエントっていう名前の、その、ゲームで、この、ウィッチャー3の中で、いわゆるいろんなキャラクターで勝負ができるんですよね、カードを持って。勝つという、そういうクエストがあるんですよね、なんかこう。ちょっとね、僕まだ全然コツつかめてなくて。
ああ、確かにね。
それと、なんかね、こう、一応そういうの後回しで僕やっていってるんですけど、ウェンドに関してやってるんですけど、どうもこういろんなところの商人とか見てたりすると。
そう。
いわゆる、トレーディングカードゲームに近いというか、その、レアカードとかなんかこう、強いカードとかを売ってたりとか、要は買って新しいもらえたりとかするっぽいんで、その戦略だけで勝てるようなタイプじゃなさそうな気もするんで。
ああ、確かにね。
なので、いや、まあだから、いわゆるこう本編が面白すぎて、カードゲームもちょっと一回やったんですけど、面白かったんですけど、その中で。
ああ、ちょっとまあ時間取るんやな。
そう。なんか
い
や、それ自体も面白いんで、だからまあなんていうか、もうちょっとクエストいろいろ、やってから、やろうかな。まあ、要はクエストが面白すぎてそっちをやってるからっていう。
そうやね。
なんですけど、まあ、ね、やっぱりこの屋根裏部屋と言えばアナログゲームなんで、そこのカードゲームを、ゲーム内ですけど、なんかすごいリアルなカードゲームなんで、面白そうだなと思って。で、まあ、それもやりたいなとは思ってますけどね。そういう意味でも、
ずっとできて。
そうなんですよ。だカードゲームだけでも面白そうなんで、なんか結局、なんかこの世界に入り込むと、やべえなっていうぐらいね。いや、むっちゃ楽しいことばっかしなんですよね。
そうやね。ほんまにね、でもね、ほんまに面白いね。ちょっとまあ、ゆっくり、まあ、特に、その、まあ、ちょっと、イベントとか始まったら止まれないけど。まあ、いわばセーブとかすぐできる。
そう、ちょこちょこできるんですよ。基本的にその、長いイベントじゃない限りはね。
まあ、イベントでもまあ、ちょこちょこセーブできたりはすると思うんで。
あれが助かる。まあ、
のんびりとちょっと、そう。だからね、ちょっと、ペガにもできる時間とかがあるんちゃうかなと思
いますね。いや、本当に。いや、ほんで、りょうさんはね、多分、こう、その世界に入ってほしいから、一人でやってほしいっていうふうに、忘年会でおっしゃってたと思うんですけど、いや、ポロリもあったせいで、一人でやっててよかったなと思いました、
ね。そう。まあ、俺はそっちが、
あ、それ、あ、なるほど。それをアンに言ってたわけですね。
そう、そうよかったなんです。
そういうシーンもあるよと。まあ、いわゆる映画で言うラブシーンがあったりするよっていうことなんで。そう。
鍋さんと同じことを。
あ、言ってたんですね。やっぱり、そこをね、気にしてくれてたわけですね、僕の。
そうです。
いや、これ面白いでって言って、家族を呼んでやったら、って、ね。いわゆる、
ね、
映画であのシーンみたいなと一緒で。
そう。ちょっと気まずくなるんじゃない。
なるっていうのがね。あ、そういうのをちゃんと、りょうさんはケアしてくれてたわけです。
そういうわけで、ちょっとね、
そうですね。だから、ね、リーサの方、これからやられる方は、一人でやっていただきたいという。いや、基本的に、そういうシーンはそんな長くないっていうか、
そんなにね、多くはないんで。
ですし、
まあ、ほとんどがもう、楽しんでくれるシーンがいっぱいあると思うんでね。
うん。 いや、まあまあ、いや、本当にね、いや、もう、僕、はい、僕好みですね、完全に。はい、
よかったよかったっすよ。
最高です。と。はい、というわけで結構、ウィッチャー3の話をすごく、なくしまったんですけど、はい、ここで、今回の曲っていうのね、
まあ、
今年の一発目なので、まあ、前回も、
素晴らしいやつ。
前回も同じ曲ですけど、まあ、スタートということで、まあ、我々、このペガの屋根裏部屋といえば、
まさか、
ルーム100、フューチャリングペガの屋根裏部屋というね、
最高じゃないですか。
いわゆるオープニング曲ですよね、主題歌。
はい、
屋根裏部屋っていうね、りょうさんが、
はい、
ゆず歌えるのがキープオンと、ルーム100ということで、はい。
申し訳ございません。ありがとうございます。
横のね、屋根、はい、ぜひね、このオープニングちょっとかかってるので気になった方はね、全部ね、購入して聞いていただきたいなっていうのがね、っていうのがね、この歌詞が、本当にこう、はい、屋根裏部屋の思いが積もってる、詰まってるや、はい、詰まってる歌詞で、まあ、この曲いただいたら全てがわかるというね。しかも、レギュラーメンバーである、僕と、りょうさんと、ワッツとルッチの名前が、この中に隠れてたりとかね。
そうですよ。
結構細かく。
そうです。この曲を聴いたら、うん、屋根裏部屋は聴かんでもいいっていうぐらい。
あ、そう。DH、どういうこと？いや、でもそれ。でも確かにそれに近いもんがあるっていうわけ。いや、それぐらいね、はい、でもこの歌詞はね、
はい。
笹山さん考えてくれたっていうか、僕が考えたわけでもないんですよね。っていうのは、話はしましたけど、僕はこういう気持ちでって、ただまあ、笹山さん自体が屋根裏部屋を聞いてくださって、感じられてることっていうのが、はい、僕、できたって聞いた時にもう完璧すぎるっていうぐらい、もう分かってくれてるなって感じの曲なんで、ぜひぜひ、ね。
多分男泣きに泣いてたはずですから。
いや、もう泣いてますよ。これ、未だにね、これ、こんなにアップテンポな曲なんですけど、たまに泣きますからね。はい、やっぱり。
スーッと。
スーッとなりますよ、やっぱり。この曲でなんで泣いてるかわかんないですけど。
男泣きにツーっていう、うん。
ですし、これはだから僕たちというよりも皆さんも多分、なんかこう、ね、そういう気持ちが。ね、
一ついつも思うのは、ちょっとこの曲はまあ、宝物かなっていう感じは感じてるんですけど、ね。
そうでしょ。いやいや、もうこ、いや、ほんと奇跡ですよ、これ。
ねえ、ほんとちょっと宝物だなっていう感じ。
なのでね、はい、今年もスタートはやっぱりこの曲でね、行きたいなということで。
お願いします。
はい。聞いていただきましょう。笹山さんでシングル曲、ルーム100、フューチャリング、ペガの屋根裏部屋。
屋根裏部屋には何がある？見たこともない様々な図。食べ尽くせないまま時間切れ。お疲れ様で今日も終わる。歌うたいたちのダンスで踊る。きっと誰も知らないスリル探してそっと誰かと語らうことに焦がれしっぺ返しのようなリアルの中で触れ合う What's going on?屋根裏部屋には何がいる？誰も知ることのない正体。皆さんこんばんはなんて言って今夜も始まる正体。眠りに落ちるあなたをご招待。きっと心の宝物を今でもそっと誰かと分け合うことに焦がれすっ飛ばした昨日の隙間を埋めるものはそうルチアさ
んメールをいただいてるんで、
あ、はいはい、
おい、それでもありたいですけど、ラジオネーム右手左手ほどいてさん、
はい、
本部ペガさん明けましておめでとうございます。162回放送サダコ VS 解雇超事件絶叫システム上映 in シネマスコーレを聞いてお便りしました。大阪から名古屋に向かう途中、車中での録音とのことで臨場感あり渋滞あり果たして上映時間までにたどり着けるのだろうかという緊張感もあり とても楽しめるポップな内容でした。かっこ悪い。
ほう、ほう、ポップな。
いや、これ、
はい。
あの、実は僕あの、ツイッターで、このシネマスコレさんのイベントをね、水木金と、ポップ、ホップ、ステップ、ジャンプって書くつもりが、
ほうほう。
ポップ、ステップ、ジャンプツイートしてしまったのを、白石監督リツイートしてくださったんですけど、その後に白石監督一言、
いいってな、
白石監督一言だけ、ポップって。で、それに対して、あの、他の方もみんなポップってなんかこうリツイートされたっていう。
なるほど。それでポップといえばペガみたいな。
そうそうそう。だから僕ね、こう、この、なんていうんですかね、超次元絶叫システムって、いろんな他の白石監督とか、いわゆる坪井さんとかがね、
はいはいはい。
いわゆるかやこのとこのあの、ジオンの年尾くんの役でね。
へぇー。
パン一で出たりとか。
ほほほ。
で、他の方で、コナタンさんっていう人が、貞子 やられたり、そうめんさんって方も、かやこ、
へぇ、
役でこう、コスプレみたいな感じでね。あと、口先女役で、南條ことみさんって方も出られてたんですけど。
ほ
う
ほ
うほう。その人たちにも皆さんに最後、サインいただいたんですけど、まあ、白石監督とか南條さんに、ポップって書かれましたね。ポップペガって書かれましたけど。まあそういう意味で、まあポップな内容でしたと、ここ、右手左手、ほどいてさんもこうかけてくれてるんやと思うんですけど。
そういうことだったんですね。
はい、続き読みます。なんとか無事上映に参加されることができて安心しました。ペガさんのご報告から劇場での楽しさ、面白さが伝わってきました。白石監督と坪井さんの衝撃の合体シーン、とても見たかったです。最高です。かっこ笑い。これ、あの、白石監督がね、絶叫システムってことで、横で、レクチャーしながらね、ツッコミとか入れながらマイクでこう、舞台の横で喋ってたんですよ。
ほうほうほう。
この劇、サダコバスの解雇かけながら。で、坪井さんが年をパン一で年を役で、ポーって出てくるんですよね、こう、劇場で。で、ほうほうほう、なんかこう、年をくんがある、その登場人物に肩車のように襲いかかってくるってシーンがあるんですよ。
ほうほうほう。
で、そのシーンになった時に横にいた白石監督に肩車でね、パン一の坪井さんが乗っかるっていうね。で、一物がちょっと白石監督のこう後頭部になんかこうぬくもりが伝わるっていう、その衝撃の硬いシーンがあったっていう話を。白石監督の坪井さんがこうしてくださったんで、この、162回の時ね。まあ聞いてない方はそのインタビューというかその話聞いていただきたいですけど。いや。あ、そうですね。ここ、ね、続きはね、最後に白石監督や坪井さんのインタビューもあり、投稿も紹介していただき、恐縮です。年々劇場で映画を見ない人が多くなっているという話を聞きますが、名古屋元より全国からシネマスコーレさんに行かれるお客さんが増え、さらには映画館に行かれるお客さんがもっともっと増えることを願ってやみません。ではでは、これからも放送を楽しみにしています。右手左手ほどいて。ところで、右手左手でほどいてさん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ということでね。まあ、りょうさんはね、単純に違いますけど、はい、前回はその右手左手ほどいさんをこうメールをね、その、白石監督と坪井さんの前でこれ読まさせていただいたんですけど、
お
あの、ペガさん、はいはい、3月生まれの皆さん、こんにちは、みたいな感じでね。屋根裏メンバーの、こう、りょうさん以外のね、ルチさん、ワツさんに向けてのね、メッセージもあるんですけど、全く多分あの二人聞いてないって言って。はい、この右手左手ほどいさんも多分、確か、あの3月生まれかなんかで、共通っていうところが
なるほど。
いやー、そうですね。だからまあ、すごいシネマスコーレさん、去年はすごい、ね、もう、超次元飛び出しシステムあって、ね、この超次元絶叫システム、もうすごい楽しませていただいて。で、あの、りょうさんは聞かれたかどうかわかんないですけど、何回か前から、このシネマスコーレさんの CM をね、
あ、そうなんや。
各方、各週ごとに、まあ僕が、あの、シネマスコーレさんのリスナー様と協力していただいて、ちょっと作った CM なんで、なんですよ。手作り感満載な感じなんですけど。でね、最後、まあ、りょうさんも、もしあれでしたら今回聞いていただきたいんですけど、
はい、
最後にね、坪井さんが、シネマスコーレに行って、来てくださってっていうところが、声をね、入ってるんですけど、何言ってるかわからないって。僕も今ね、坪井さんにね、これ確認したんですよ。これ何言ってるかちょっとわかんないんですけど、どうしましょうって取り直しますかって言ったら、 ぜひそのまま行ってください。かっこ笑いって入ってたんで。なんかね、映画のお礼がいっぱい枯れますのでって言ってみくんですけど。
ほうほうほう。
映画のお礼がいっぱい枯れますって、全く日本語が、わからないって。まあだからね、その答えを知りたい方は、ぜひ名古屋のシネマスコールさんに行って、つぼみさんおられますので。
つぼみさんに。
そうそう、直接何を、あれは何て言ってるんですかって聞いてくださったら一番嬉しいなっていう。
なるほど。
とこなんですけど。僕も聞いてないんでね。
でも誰かがこう聞いてくれることを。
そうですね。
はい。
聞いたときにはまあ僕にちょっと教えていただきたいなって気はするんですけど。
ですよ、ね。
直接聞きよっていう人も言われたもんですけど。
飛び出しシステムって何やるんだろうねっていう会話を。
すごいですね、それ。
演者とか監督さんと触れ合えるし。
スコーレが若松監督が立てた。
はいはいはい。
そこだけの話が聞けるみたいな。
これはね、なかなかシネコンじゃないですよ。
ないですよ、それは。
いや、みんな2つカードでそうよ。坪井さんまで飛び出しましたもんね、あの時。
終わったら外でタムロして喋ったりしてるわけですよね、我々。
はいはいはい。
疑似 4DX でやってくださいよの発想はそこにあったんですよ。
おばあちゃんに、おばあちゃんに。
そこではメールアドレス自体が連合赤軍ですからね。
マジですか？
そうですよ、ええ。そこをちゃんと押さえとかなきゃダメですよ。
ああ、すみません。新肉まんじゅう、もう一回してくれます。
名古屋の映画館シネマスコーレは、JR 名古屋駅から西へ徒歩2分、水色のビルが目印です。
シネマスコーレに来ていただければ映画のお礼が失敗かりますので、ぜひよろしくお願いします。シネマスコーレでお待ちしております。
いや本当に坪井さんはね、もう来年から屋根村部屋のその前回の時僕告知言えましたけど、映画マニアっていうね、東海テレビさんの方で、こっちはちょっと関西の方は見れないんですけど、レギュラー番組、テレビに出られることになったんで。
来年か、今年からやね。
あ、今年ですね。今年から、今年から。
はい、
春の愛さんとかと一緒にね、出られることになったんで。いや、本当にね、すごいさんの、そう、つぼいさんの面白さが全、どんどんこう広がっていくなっていう、感じはするんですけど。まあ、そのね、つぼいさんとか、まあ、白石監督とかのつながりでいくと、我らがですね、ようさんも、おととしになってしまいますね。おととしの忘年会で、ご一緒した方いますよね。サプライズゲストとして。よさん覚えてますか？
お二人様。
お二人のうちで、
最高のお二人が、はい。
いわゆる、それは白石監督の、怖すぎていうシリーズの、主役のね、はいはい、不動ディレクターっていう、暴力的な、
はい、
もう、言う、その霊現象とかを暴力で解決するという、最高のキャラクターがいるけど、はい、そのキャラクター演じられてる、
はい。
大迫茂雄さんですよね。大迫茂雄さんが、りょうさんって小説、いわゆるこう、西村京太郎さんと読まれます？
ああ、いや、読んだことはないですね。
でも有名じゃ、有名でしょ？なんか電車系のやつで。
はい、はいはい。
戸塚警部シリーズっていうのが、あるんですよね、その本で。はいはい、で、これ、ドラマでずっと、誰でしたっけね、渡哲也さんじゃないや。私スネイコさんかなが、やられてたシリーズがあるんですよ。
へぇー。
まあ、その、なんていうんですかね。こう、2時間サスペンスドラマみたいな感じのシリーズで、結構人気があって、
はいはい、
西村京太郎サスペンス、戸塚警部シリーズっていうのが、これがね、今年から、新戸塚警部シリーズっていうふうに、改まって、主人公が、内藤武さん。
ほう。
で、亀井刑事っていうこの、要は女房役を、石丸健次郎さんが、前多分、ズンズンって人誰でしたっけ？あれ、名前は出てこない。いや、まあ、その、石丸健次郎さんっていうのに変わって、で、この第一弾が、伊豆下田かな？殺人ルートっていうのがあるんですよ。これがね、1月23日。今月ですね。で、ここに、要は刑事役として、大迫さんが、レギュラーとして、テレビに出ると、ドラマ、いうことなんで。
素晴らしいじゃない
ですか。最高ですよ。これ、戸塚警部シリーズ出るかって。
へ、え、ぇ、ー、 まあ、知らないんであれですけど。
マジですか、まあ、いや、僕もその、あんまりドラマの方は見てないですけど、やっぱり本として言えばね、もう僕のおばあちゃんから、もう西村京太郎シリーズって言ったらもう、うちの母親も読んでたりとか、もう、
ほうほうほう。
いわゆるこう、僕のイメージですよ。僕も多分何冊か読んだことはあると思います。
へ、
は、ぇ、い、そこの中が、ま、の主人公が戸塚警部っていう感じで。
あ、はいはい。
あ、思い出しました。さっきの、その亀井刑事前は伊藤史郎さんやったと思うんですね。
ああ、へぇ、
まあ、この内藤滝さんとか、石丸健二郎さんもね、多分、りょうさん知らなくても顔見たらもう絶対わかる人たち。
ああ、なるほど。
なんですけど。いや、本当にそこにね、いわゆるだから、こういう2時間スペシャルサスペンスドラマなんで、年に何回かだと思うんですけど、レギュラーでこのメンバーに刑事出るっていうのはね、めちゃくちゃすごいなって。
いやねえ。ほな、もうずっと見られると。
ずっと、そうそう、ずっと見られる。だから、いや、なんか、冗談でね、降ろされないように頑張ります、みたいなツイートされてましたけど。大迫さん。
なるほど。
いや、でもね、いや、怖を持って、じゃないですか、言ったら、その、駆動人とかね。でも、刑事役とかも似合うんですよ。はい、こういうスポーツ系というか、この、体育会系の感じで。写真もね、上がってるんですけど。
はいはい。
りょうさんにこれちょっと送って見てもらおうかな。
ぷくぷく。おぉ。新、戸塚警部。
写真ないですか？
お、ほんまや、もう一発でお
う。わかるし、なんかこう、めっちゃ馴染んでるでしょ？やっぱ刑事っていうのが、違うなんかこう。
ねえ。
うん、
いいっすね。
いい感じ。内藤さん真ん中の人ですけど、見たことないですか？
あ、はいはいはい。
なんか、ある、よくテレビでやられてるでしょ。
そうです、
ね。左の人が石丸健二郎さん。ちょっと
やってみて。あ、よく見張るやはり。
なので、
いいっすね。
TBS の月曜名作劇場ですね。こっちの方の1月23日は、西村京太郎サスペンス、新戸塚警部シリーズ、伊豆下田殺人ルート。これをね。
はい。
ぜひ、こういうチェックしていただきたいなと思うんですけど。で、あと、
はい。
先ほどね、忘年会に出て、この、大迫さんと一緒に出てくださった、怖すぎシリーズの方のもう一人主人公ですよね。はい、ヒロイン、市川美穂、やられてる、久保山さん。
はい。
久保山ちかさんも、ですね。
はい。
こちらの方が、早稲田大学空間映像ゼミの卒業制作の映画で、一人また一人という作品に、絶賛こう、撮影中と。これね、りょうさん来てましたよ。もう一回言いましょうか。りょうさん出ないですよね。どういうこと？どういうことだ？来たのかな？音なし？音なししてましたね。まさか。まさかの？ここから一人喋るのかな？
あ、ごめんごめん。
大丈夫ですか？
うん、なんか、いきなり落ちた。
もう一回行きますよ。
はいはい。
久保山さんがね、
はいはいはい。
早稲田大学空間映像ゼミ卒業制作として、
はい。
長編映画ということで、一人また一人っていう映画に、実際今、撮影中ってことなんですけど、
はい、
こちらの方が、クラウドファンディング、いわゆるお金の方の、なんかこう、集めてっていうのをやられてるんで、
おうほうほう。
よかったらと思って今ご紹介させていただいてるけど、
なるほどな、
まあ、その、クラウドファンディングの方のページは、また屋根裏部屋の方でもリンクを貼らさせていただきますので。
はいはいはい。
なんかこう、残り55日ってことなんで、この屋根裏アップしてもまだ時間はあると思うので、
ほうほうほう、
協力されたい方はね、なんかこう、エンドロールの方に名前を出たりとか、試写会&打ち上げにご招待とかね。打ち上げなんかこれ、ね、おそらくわかんないんですけど、久保山さん来られたりもしますと思う、うん。
最高じゃないですか。
あと写真とストーリー合わせた絵本がついてるとか。本編 DVD がとか、それぞれね、これで見ると、一口2000円のコースから、いろいろ3000円、5000円、1万円、2万円、5万円という風に分かれられてるので、まだまだね、多分金額は、目標金額は、一応、60万円ですけども、多分現在集まってるのは6万2000円なんで、まだまだ、あれなんで、ぜひね、 多分予告編の方も屋根裏部屋に貼れると、予告編みたいな、これ、なんていうの、映像ですね。予告編というか映像あれというので、はいはいはい、まあ、気になった方はぜひね、久保山さん応援したいなっていう方は、
ですね。
やっていただきたいなと思います。はい、で、あと、はい、笹山さんですよね。
お、はい。
今年から、まだ、基本的にやっぱり、神戸の16ビットというライブハウスで、まあ、今年も、それ中心でもちろんあの活動されてるんですけど、
おい。
まず一つはもう、今年から、名古屋の方にも、ライブをされるってことで、
ほう。
まあ、今月もね、あるのはあるんですけど、1月24日。こちらの方はね、残念ながらソールドアウトってことで、
おー。
この、ま、名古屋が、ちょっとね、屋根裏部屋にも馴染みが深いとこで、なんであの時カフェっていうカフェでやられるんですよ。
おー。
これがまあ僕はあの屋根裏部屋以外に、去年3月末から始まってる番組が、追いはぎプラスアルファっていう番組やらせていただいてるんですけど、まあそちらがあの、なんであの時放送局っていう、曲の中の一つの番組になってるんですよね。
はいはいはい。
でまあ、笹山さんと徳松さんと僕とでやってるんですけど、そのカフェ自体は実際あるカフェで、その経営されてんのが、徳松さんですよ。経営というか、まあ、マスターやられてる。
はいはい。
なので、その徳松さんのお店で、笹山さんがライブをすると。で、まあ、そんなに大きなカフェではないんで、9席しか椅子がないんですよね、基本的に。なので、限定9席っていう形で、ワンフードがついて、ワンドリンクもついてる状態ですよね。しっかりしたワンフードとワンドリンクついてて、で、ライブが込みで、そのたっぷり90分程度やられて、で、それ料金4500円という形で、
はいはいはい。
9席埋まって、まあ、これはもうソールドアウトしてるんですけど、これ毎月一応やっていこうということで、次回が2月は21日火曜日。
ほうほうほう。
その次が一応予定しては3月21日火曜日。
ほう。
というようになっております。
ほうほう。
で、これがね、多分定期的にやっていく予定というか、やりたいという形だと思うんですよね。ただまあ、この、笹山さんの方も、名古屋遠征というか、いうのも、なかなかやっぱ交通費がかかるたりすると思うんでね。うん、
ね。
要は、ある程度やっぱ採算というか、赤字にならないようにっていうかね、
ほうほう。
感じにはなってくると思うんで、もう、旧席がずっと埋まり続けてたら、もちろんそういうことなく、多分おそらくはこう、毎月、ずっと名古屋に、で、ライブしたいという感じの今だと思うんですよね、展望的には。なので、ぜひぜひね。まあ、一度行った方は、また行きたいなと思われるとは思うんですけど、そういう魅力的なライブだと思うんですけど、名古屋近郊をね、行ける方っていうのは、今まで神戸だったらちょっと行けないけど、名古屋だったら行けるよって方はね、ぜひ、こう、笹山さんのライブスケジュールなり、ホームページですね、そちらの方かも、ツイッターなりをチェックをこまめにしていただいて、ぜひ名古屋の方でも笹山さんのライブが聞けるよと。もちろんカフェマスターのね、そこの徳松さんもいているので、はい、徳松さんに会いたい方はね、こうなんであの時放送局を聞いている方は徳松さんにも会えるよっていうことで、っていうのが ね、動き的にはこうね、今まであまり神戸からそんなに離れることはなかったというかね、ライブ見れなかったっていうことで、ということでね、さらにですよ、4月の29日、30日とこの2日間なんですけど、ついに、笹山さん、東京行きます。ということで、以前屋根裏部屋もご紹介させてもらった、ザ・ナチュラル・キラーズさんっていうね、笹山さんと一緒に、ザ・イマズマンっていう、ポッドキャスト番組やられてる方がおられるんですけど、このザ・ナチュラル・キラーズさんっていう方もミュージシャンで、ロッキンロールっていうね、一人ロッキンロールというやられてる素晴らしいアーティストなんですけど、その方とツーマンライブというのを定期的に16ビットでやられてたんですよ。それがセイントセイヤーが好きだということで、二人ともザ・ギャラクシアン・ウォーズっていう名前がついてるんですけど、それずっとね、銀河系ツーマンって呼んでるんですけど、今までずっと神戸16ビットだけでやってたと思うんですけど、ザ・ナチュラル・キラーズさん自体が いろんな全国でライブされてるんだよね。で、それ、もあってかわかんないんですけど、4月の29日は、新宿歌舞伎町にある会場が、これ会場名ですよ。ロックンロール以外は全部嘘っていうね。名前のライブハウスだとは思うんですけど、そちらの方で、ツーマンライブがありますので、 で、こちらの方が、前売りが、予約していただいたら2500円、プラスワンドリンクと。当日、券だと3000円、プラスワンドリンクって形で、こちらの方もなんか、笹山さんのホームページの方から、メールホームから、予約もできますので、この二人のライブはす、まあ、僕は神戸の方も行かさせていただいたんですけど、めちゃくちゃ良かったんで、はい、本当に東京の方で、さすがにそれこそね、神戸の方行けないよっていう方は、屋根裏部ね、その、ルームワンドレッドを聴いていただいたり、エンディングスリーとか、今回の曲みたいなんで聴いてて、笹山さん気になってるって方はぜひね、見ていただきたいなと。で、この29日の翌30日も、場所は変わって、そのギャラクシーウォーズがあると。
そうそうそう。
で、こっちの方は、会場が中野坂上ライブバーって読むのかな？ちょっと場所だと思うんですけど、エイジャってとこですね。
ほう。
で、こちらの方で、時間の方が、会場18時30分、開演19時と。こちらの方でもまた、前売り2500円プラスワンドリンクと。当日は3000円プラスワンドリンクとかで、こちらの方もメールホームで取りできますので、だから東京で2発ですね。これ多分土曜日と言っても祝日だったと思うんで、祝日と日曜日って形なんで、うん、結構こう、都合合わせやすいのかなという感じもしますので、
うんうんうん、
ぜひぜひね、行っていただきたいなと。だから、笹山さん、だから今年になってちょっと動きますよと。名古屋、東京と。で、それもね、やっぱり、人が入ってこそまた行けるって形になるんで、ぜひぜひね、はいはい、来ていただきたいなと。思いますので。
なるほど。
なんで、大体ね、これで一応本当は告知というかね、このお知らせの以上かなと思ったんですけど、はいはい、もうちょっと前、ビビったんですよね。
はい、
言ってたじゃないですか、忘年会の時に、ワッツさん来年は出てほしいなって言って、で今、ワッツ誘ったけど、やっぱし、なんか忙しいらしいわって言って、何やってんのって、なんかソードアートオンラインのなんか、やってて、仕事やってて、あ、大変やなっていうね。なんかこう、まあ、さらっと言ってたと思うんですけど。
はいはいはい。
いや、僕ね、コンビニに立ち読みしてたんですよ。なんか、つい先日、はいはい、関西ウォーカーをね、見てたんですよね。はいはい、いわゆる、東京の場合、東京ウォーカーとかあるじゃないですか。いろんなところで、なんとかウォーカー、はいはいはい。で、これね、こう最初の方の問題が十何ページの時に、ババンとね、一ページ丸々ね、はいパッと見たら、劇場版、ソードアートオンラインって言ってね。はいはいはい、オーディナルスケールって言って、こう、2017年2月18日、土曜日、全国ロードショーって書いてるポスターが、まあ、あったんですよ、ページにね。あ、これかって、ワッツの言ってたゲームやなと思って、いや、ゲームって映画だなと思って見てたら、この、UI デザインのとこにね、書いてしまってるので本名言いますけど、ワツシサトシってね、ワッツの名前がね、しかもあれですよ、この声優、このポスター声優載ってて、山寺孝一とかね。
はいはい。
載ってる名前と同じポスターに、ワツジサトシが載ってるわけですよ。
はい。
ビビりましたね、なんか。ワッツ何してんのって。
仕事や。
思わずこれポスターをね、僕激写して、ツイートしましたよ、なんかこう。ワッツ名前載ってるのって。ね、そしたらもう、ワッツもなんかこれ乗ってるでって言って LINE とか送ったら、
はいはい。
すごいやんこのポスター乗ってるでって言ったら、いや、でもそのポスターも実は俺作ったのよねみたいな。
まあ、そうやね。作ったというか、まあ、デザイン。
まあデザイン
だいぶ前に、そうそう、だいぶ前に、俺も、なんかこれ、やったにょーみたいな話で送ってきとって、うん、あ、そうなんやっていう話をしてたんやけどね。うんええー、と思ってたら、なんかどうなるの？なんか、その聞いた時は、なんかあんまり、こうネットで探しても見つかれへんかったんやけど。
うん。
なんか最近出てきてたから。
すごいですよ。だってスペシャル試写会のポスターですよ、これ。なんか、750組、1500名様ご招待で、東京、大阪、名古屋、福岡、札幌って。いや、これは、で、ね、最近ニコニコ動画でその、年末が。
ああ、ねえ。
年
始からちょうどなんか見る言うから。
やってて、パッて見たら、生放送で見てんのが、何万人って。
ああ、
桁が。
ねえ。
そう、まあそれね、劇場版じゃない、その、いわゆる、地上波かなんか、でやってた、 アニメ版ですよね。
うん。
なんですけど、まあだから、UI デザイン、松井聡って載ってるのがね、松、うん、頑張ってんなって。
うん。
だもう、
ねえ。
ね、やっぱゲストに呼んでくれよってね。リスナーの方とか、もうなんかこう、いや、このアニメ好きなんですとか、ね、松さんってアニメーターですかみたいなね。いやいや、なんかわかんないんですけど違うと思いますみたいな。
アニメーターじゃないわな。
デザイン、なんか、何を書いてるんですかって言って、キャラクターじゃないんですよ。ってみたいな、ね、なんかこう、僕もわかんないんでってことで、次回かその次かわかんないですけど、ワッツを読んでも話聞いた方が早いなと。
ああ、ねえ、なんか、今度やったら出れそうみたいなことを言ってた。
まあ多分ね、さすがにこれ、2月18日全国ロードショーでしょ。
はい。
もう、ワッツの時点では終わらないとやばいじゃないですか。わかんないですか、素人で。
ああ。
ロードショー1週間前にまだやってますとかないでしょ、さすがにそれね。あの、フィルムがちゃんと全部、ね、行き渡らないと、フィルムがデータなんかわかんないですけど、今。全国にね、行き渡らないと多分話にならないんで。だからまあ、ちょっと一段落するのかなっていう気はするんで。いや、せっかくなんで、その屋根裏、これ絶対、ここに乗ってってことは、エンドロードにね。
そうそう。
ワツイサツしか出るわけじゃないから、これはもう屋根裏部屋的にも劇場に、もう行かなくてはって僕思ってますんで。
ああ、なるほど。いや、まあでも一番ちょっと悲しいのが、あれだよね。
悲しいことがあるんですか？
悲しいのが、その、まあ、その、リスナーさんっていうのが聞いてくれてはる人たちが。
はい。
ワッツをゲストで呼んでくださいっていう。いや、ゲストじゃなくてレギュラーのはずなんだけどな、ごめん。
いやいや、まあね。いや、はい、いや、だからそれはもう、なんかこう、いや、もう愛情を持ってるのかもしれないですよ。なんかわかんないですけど。
ねえ。いや、もう。ワッツくん、まあ一年以上出てないけどっていう。
そうでしょ。だから、はい、なんで、お前らの近くにもっと話を聞くべき人物がいるじゃないかって。こうね。
ああ、なるほど。
レギュラーカンバックって。
うん。
僕のイメージではね、怖すぎにハマってた時にずっと怖すぎを聞いてくれてる人っていうね、僕の話を。
見てないのに。
そうそうそうそうそう。
ね。
そういうイメージしかないというか、ね、あれですけど。はい、いや、まあ。ね、ワッツさんね。ソードアートオンラインの、はい、いや、これだから、実際ね、その UI デザインっていうの、僕もね、そのなんとなくその、インターフェースとかそのパソコンの中のインターフェースみたいなとか、うん、そういうのっていうのは聞いてはいますけど、
うん、
なんとなくこう、なんとなくというかまた、なんか、はっきりわかりにくいわけですよ。どこまでどんな風にやってんのかなっていうのが、
う
ん、どんな風に携わってんのかなっていうのね。
まあ、うん、まあ、アニメとかを見てたら、うん、ちょっとまあ出てくる。ちょっとね、その原作自体が古いから、
うん、
なんかまあそのゲームでもこう、なんその UI から技を選んで技を使うみたいな感じの、
うん、
ちょっと小説的にも古いんかな。だから小説的に古いというかまあ原作自体が古いんで、
うん、
ちょっとそんな感じのところがあるんで、なんか、こう、パッとで、そういう UI を出して技を使うみたいなシーンがあったような気がするんだけど、ちょっと覚えてないんだけど、
僕も。UI っていうのはあれですかね？だから、例えば、なんかこう、僕ね、最初の回をちょっと見始めてたんですよ。うん、そのアニメの方のね。その、実際の地上波の、はいはい。だと、まあ言ったらこの話って、あの、オンラインゲームに入って出れなくなってっていう話じゃないですか、
ね。うんうんうん、
で最初の時にこう、あの、俺、ピザ頼んでるからログアウトするわって言ってね。
やるかだからって、あ、そうそうそう、そう、あの時
ピヨンってこう、浮いて出るじゃないですか。なんかこう、
そうそうそうそう
選択肢がね。ほんで、あれログアウトのボタンじゃなくて、選べないみたいなね。
そうだね。あの辺、あの辺。
うん、あの辺をやってるってことですね。そうそう、
なんか、いろいろだからね、うん、ワッツがちょっとそれを作ってる時に、
うん、
まあ、相談じゃないけど、まあ雑談みたいな形で、どんなんがいいかなみたいな話をしてた時があって、
う
ん、
何ってことは、
その、
りょうさんのアイデアが。
いや、
ソードアートオンライン。
多分何も使われてないと思うんだけど。だからその時にね、だから久しぶりにあの、デデオを立ち上げて、
うん。
どんな UI やったかなとか、こう、
ああ。
二人で調べたりしとったな。
なるほど。
久しぶりにログインして、こう、あ、こんなんやったなとか。だからなんかね、そのパーティーに誘うとか、
うん。
そういうふうな、こう、その、アイコンとかを、アイコン、まあ、 UI でそういうのがないかなとか言って、どんなんがええかなみたいな話をちょっとしながら作ってた覚えがあるね。
うん、なるほど、なるほど。
俺は何もし、まあ、してない。矢印でええんちゃうとかしょうもないこと言ってたけど。
いや、これ、実は矢印がね、劇場版出てきたら。
いや、矢印じゃなかった気がするけど。
りょうさんのアイデアが。
いや。いや、ね、まあ、それでなんか、ワッツが、こう、その、パーティーに誘うときの、ボタンとかさ、
うんうん、
技を使うボタンとかみたいなのを考えてたような、覚えがある。
うん、
まあまあ、その辺はまた本
人に聞いて。そうですね、その辺の話とか、こんな苦労するとことか、なんかそういうのをね、話せる範囲でね、話せないとこはオフラインで話してもらうってね。
そうやね。で、ね、まあ、あとはもう見てくれという感じでな。
いや、これは本当にね、せっかくやっぱし、ワッツの、なんですかね、血と汗とが入ってる部分がね、
ね、
一応現れてるとは思うんで、それ劇場でね、もう屋根裏部屋リスナーなら、うん、こう、行っていただきたいなという
、なるほど。
感じがする。
まあ、レギュラーは見に行けということ。
レギュラーは。あ、レギュラー、屋根裏部屋毎回聞いてくれてる方はってことですか。
ああ、じゃあ、屋根裏メンバーは見に行けということじゃない。
ルチさん見に行くかな、ルチさん。ルチさん見に行くかな。いや、でもね、いや、そら、うん、ちょっと涙するかもしれないですよね。なんか、ワツジサトシがね。こう、ワツジサトシがって、なんてフルネームやん。こう、思いっきりこう、屋根裏部屋で言ってしまってるんですけど。
まあ、ワツが。
やっぱり半角、やっぱ半角なのかなって。全角でしたっけ？こだわりがありましたよね、確か、彼。全角美しいかな、半角美しいかなんかね。昔から、そう、こだわりがあったはずなんで。
ねえ。まあまあ、なんか。
いや、でも本当にね、これツイッターでも書いたんですけど。
はい。
いや、なんか我々の出会いとしたらね。中学校、ワッツさんと出会ってしたら、言うたら、転入してきたやつが、すごい絵を描いてるぞって言って、僕別のクラスで駆けつけていったら、後ろの黒板に、めっちゃリアルな北斗の拳の絵をチョークで描いてた
の
を見たときに、すげえ絵のうまいやつだなって言ってね。まあ、そこからほどなくこう友達になって、僕のよくわからん、
ね、なん
で小説、小説とかゲームブックを12秒のようにこう描いてた子に絵を描いてもらったりとかして、そういう、なんか、なんていうかね、あ、絵のすごいやつだなって思ってたのが、本当にね、まあ、いわゆるこの、デザインっていうところで、仕事をして、まさにこの、全国ロードショーするような、アニメーションの映画で、こう、なんていう、発表されるっていうのは、やっぱ感慨深いですよね、普通に。
ねえ、すごい。俺も、その、ワッツの名前が、何やったかな。一回ワッツの名前だって言って、俺、ペガとかにも、
ワーキング
写真。あ、そうそうそう、ワーキングか。うん、ワーキングの時にね、そうそう、ワッツの名前やんけ、って送った覚えがあるな。
いや、だって、りょうさんとか、僕とかね。
はいはい。
スタッフロールに出ることなんかまずないですよ、名前。
ないね。うん、
いや、本当にね、いや、やっぱりね、ワッツのね、本当にこの、もう、今年のその年末とか、このあたりですよね、ちょっと前あたりまで。本当にこのソードアントオンラインか、はい、ウィッチャー3で埋まってるはずなんでね、時間は。
ねえ。いやいや、ワッツにはちょっとスチームでバットマンをプレゼントしといた。
やめてくださいよ、もうちょっと仕事邪魔するの。やめてくださいよ、もう。
バットマンやるんじゃないかなっていう感じ。
いや、バットマンやる。いやいやいや、もうまあね、もう終わってるか、終わってからは全然ね。まあでも次の仕事がまだあると思うんで。まあ。
いやいやいや、まあ今のが終わったら落ち着くとか言ってたんで。
そうですね。
まあちょっとバットマンやってくれよということでバットマンをプレゼントして。
バットマン最高なんですか？
バットマンね、うん、めちゃくちゃ面白い。
めちゃくちゃ面白い。いやいや、もうりょうさん、いやいや、いやいや、もうなんか、やっぱり今聞いたの僕悪かったんですね。ちょっとウィッチャー3をやってる以上、
ああ、そうね。
多分これ以上僕飽和状態なんで、完全に無理なんで。
ダメダメダメ。
あれ
は。とりあえず、ウィッチャー3はやってくれ
と。ウィッチャー3、そう、もう、ウィッチャー、ゲームはウィッチャー3で、とりあえずその、アニメがね、劇場版ソードアートオンラインをね、
そうそうそう。
見に行くと。
ねえ。
これはね、すごい楽しみですよ、ね。
いや、まあ、その、一作目のバットマンっていうのは。
バットマン何時かいっ
ちゃう。あ、これもごめん。
いや、いいです、いいですよ。
ワッツと、まあ、一緒に俺もやってたんだけど。
うん。
ワッツは、極めたからね。何そこまでやり込むかっていうくらいやってて。
基本的にワッツって、極めますよね。
そう。うん、まあ、特にバットマンが好きなんかしね。
うん。
で、まぁ、あ、ちょっと、2作目以降ができてなかったんで、
うんうんうん、
今回ちょっとまぁ、ワッツくんに2作目と3作目をプレゼントしてあげる。
いやね、いや、まぁ、ソードアントオンラインで頑張ったワッツには、こう、プレゼント、はい、バットマンぐらいでプレゼントしてあげてくださいよ。
ちょっとそう、プレゼントでバットマンやってくれる。いうことで。
いや、本当に、ね。いや、
はい。
とりあえずね、この屋根裏ベアリスタの方に、こう、協力していただいたのは、なかなかこう、アニメとかって、そら、安野さんのね、作品とか、宮崎駿さんの作品だったら別ですけど、なかなかやっぱし、入らないっていうかね、なんか難しいと思うんですね。僕、ソードアートオンラインが、まあ、もちろん人気があるから、劇場版ができるんだとは思うんですけども、なのでね、屋根裏部屋リスナーの方はこぞって言って、和辻殺しをね、できたときに、いや、ワッツさん、ワッツさんって言ってくれたね。
ああ、
ワッツさん、ワッツさん見たよって。
あ、それはね、すごい、多分。
うん。ツイートしてくれたらね、ワッツはツイートやられてます、ツイッターやられてますけど見ないんで、それをスクリーンショット撮って、うん、ワッツに LINE で僕送るっていう作業を
ね、
しますんで。
ね、輸出作業をしとかない
と。そうですね、嬉しいなーってワッツが入ってくるので。
ねえ。そう、喜んでるんでね、多分反応とか。
うん、そうですよ。やっぱしね、なかなかまあ、ここまでなる作品ってあんまりなくて、多分、今までもちろんね、ずっと仕事をされてますけど、松さん。まあ、報われるというか、表にはっきりとね、出るっていうのはなかなかなかったと思うんで、うん、ね、できたらそういう反応してもらえたら、松さんも多分喜ぶと思いますし。
ね
え。うん。なので、ぜひぜひ。こう見ていただいて、わ、言うは良かったなって。なんか、しらしらしら言うは良かったなって。
その感想出るかな、でも。
いや、ないですよ。いや、ないからやっぱ縁の下ですよね。
まあ、そうやね。
なんかかっこいい世界観だなって、こう、思っていただけたらそれがいいってことでしょ、うん、そのなんか言うはの感じが。
そうやね。まあ、なんかいろいろ話聞いてたら、
うん、
その原作の小説を映像化するのはやっぱ大変なんだなっていう。
いやー、
感じも。うん。
あるでしょ
う。そういうのもやっぱりね。
小説のファンがおられますからね、やっぱし。
まあファンも今、おるし、その小説の表現をこう映像化するっていうのはやっぱり。
確かに、わからないですもんね。その、作者の人の気持ちがどんなんか、その頭の中イメージが。
そう、大変なんだなと思って、こう、いろいろワッツに話を聞いたらね。
うん。
まあそういうのを、やっぱりまあ、その、いろんな表現の、その仕方とかでも、
うんうん、
どう言ったらこう面白く、まあ、あとはまあ綺麗にとか、
うん、
いろんなことを考えてやっぱり作ってんやなと思いながら、
うん。いやでもなんかこう、いいっすね、そのなんか、やっぱアツさんって基本的にカチョエっていうね。
ああ。
どこじゃないですか、そのなんかこう。
そうだね。
それなんか今これだけ聞くと一体何者なんだって感じですけど、基本的に、007のね、スカイフォールとか、すごい、好きですけど、それもなんか僕と感想言った時に全く合わなかったっていうね。僕はなんかストーリー上のなんか人物のなんか気持ちとか多分そういう話をしてたんですけど、ワッツさんはなんかこう、最初のビジュアルが、すごい対照的なビジュアルが美しすぎるんだっていうのを熱めてて、あ、やっぱこの人はデザインの人だなって、こう、絵の人だなって思いましたって。
ねえ、まあオープニングとかすごい良かったからね、うん、あれ確か。
歌とね、あれが感じ
る、うん。
とにかくね、ワッツさんの仕事ぶりをね、
はいはい、
劇場で見れるって、大スクリーンで見れるっていう。
ねえ。
これはお祭りですよね。これ2月18日から始まる、ソードアートオンライン。
お祭りに参加しないと。
お祭りですよね。最高ですよ。っていうので、ぜひぜひお願いしますということで。もう一つね、告知というか、お知らせというかね、あるんですけども、僕、ネットラジオを まあ、よく聞いてて、まあ、昔からよく聞いてるの番組の一つに、BS モテモテラジ袋っていうね。まあ、今は、豚尾さんと、まあ、てっちゃんさんと、まさき愛蔵先生と、まあ、先生ってなぜ言うかで、まあ、聞いていただけたらと思うんですけど、ミャウダーさんっていう方が、もう2、4人でやられてるんですけども、まあ、こちらよく聞いてるんですけど、まあ、そのミャウダーさんがですね、まあ、白石監督のきっかけかなんかで、まあ、屋根裏部屋もね、たまに聞いていただいているみたいで、まあ、ツイッターとかね、やりとりさせていただいてて、この、まあ、ミャウダーさんっていうのは実は、大阪の九条の方ですね。こちらの方で、焼肉屋さんを経営されてる方で、名前がですね、焼肉レストラントラジ。トラジって言うんですけど、まあ、漢字で登るという字を書いて、ひらがなのら、で、志すという漢字を書いて、それで、まあ、3文字でトラジというお店をやられてて、まあ、まあ、僕も、モテラジさんをよく聞かさせていただいてて、まあ、一度はね、トラジの方行きたいなと思って、まあ、この前もね、ちょっと行きかけたりはしたんですけど、どうもスケジュールでちょっと、無理だったんですけど、なんかね、その、ミャウダーさんから、DM いただいてて、どうもね、2017年、ですよね。今1月なんですけど、この2017年の1月31日までですね、蕎麦焼酎雲海の、ソーダ割り、いわゆる蕎麦ソーダっていうね。まあ、CM でも女優の吉田屋さんとか出られてて、なんか そりゃソーダみたいな感じのこう CM でお馴染みなんですけど、その、蕎麦焼酎雲海のソーダ割りの蕎麦ソーダ、蕎麦焼酎ソーダを最初の一杯ですね。このペガの屋根裏部屋を聞いたよって言っていただいたら、いっぱい無料しますよっていうね、キャンペーンを1月31日までやるという、っていうのはちょっと嘘です。嘘ですっていうのはね、いやいや、キャンペーンは本当ですけど、別に屋根裏部屋を聞いたとか言わなくても全く、普通に、言っていただいて、蕎麦焼酎ソーダの、キャンペーン無料ありますかって言っていただいたら多分誰もがもらえるとね。いう形なので、ぜひぜひね、その、1月末までやってますので、宣伝していただけませんかみたいな感じでね。いや、これ実際屋根裏部屋で僕、トラジーさん行ってたら、もっとね、お肉はこれが美味しくてこんな店でっていうのがあれなんですけど、まだね、一度も行ったことがないんで、ただまあ、ツイッターとかね、ネット界隈を介してですね、すごく美味しくて、雰囲気のいいお店っていうのだけは聞いてるんでね、いや、もうコストパフォーマンスもすごいいいというのは聞いてるんで、いや、本当に一度は行きたいなとは思ってるんですけど、まあ、これがね、1月末まで、雲海酒造さんプレゼンツ、蕎麦焼酎ソーダ、こちらの方の最初に一杯無料キャンペーンやってますので、ぜひぜひ、ね、これもお得だと思うんで、まあ、大阪、まあ、近畿、まあ、モテラジ袋を聞かれてる方なんかでしたら特にですけど、ぜひぜひね、行っていただきたいなと思うんですけど、そうだね、僕もね、まあ、いずれというか、今年でもね、一度はね、ミャウダーさんのお顔をね、トラジの方行って、まあね、まあ、このね、実際収録してるこの前日もね、その豚尾さんも行かれてたりしてるんで、まあ、いわゆるね、まあ、モテラジリスナーなら、ぜひぜひ、っていう感じだし、でもありますし、まあ、この屋根裏部屋で初めて、何ですかその、トラジって焼肉屋さんって聞かれる方もね、僕もこの名前自体、ミャウダーさんのお名前も初めて、ラジオ番組聞いてるんですけど、屋根裏部屋で話すことは初めてだと思いますので、ぜひね、行っていただきたいなと。まあね、なんかね、ミャウダーさんにはちょっと親近感がすごい湧いてて、っていうのはね、まあ、まあ、屋根裏部屋のね、リスナーの方でしたら、まあ、まあ、よくよく知っているまあ言ったら、レギュラーメンバーのりょうさんのね、寝落ちっていうのはね、途中でいびきが入れるとかで、そのままフェードアウトみたいなのね。まあよくある屋根裏部屋エピソードですけども、まあ、このね、モテモテラジ袋でモテラジさんの方でもね、ミャウダーさんがね、寝落ちされるっていうのがね、結構あってなんかこう、なんていうんですかね、すごく親しみというかね、なんかこう、近しいものを感じるなって。まあまあまあ、まあ、まあ、ただミャウダーさんの場合は、お酒飲まれてたりとかして、まあ、仕事して、まあ、りょうさんも仕事もちろんしてますけど。あ、でもりょうさんも酒飲まれてますよね。共通点は。まあ。いや、だからね、僕はもうその雰囲気が、すごい好きなんで。まあね、ぜひぜひ、焼肉レストラントラジと、そのモテラジの話とかもね、いろいろ話も聞けるかもしれないってことでね。ぜひぜひ、今月、 一杯までね、やってますので、蕎麦焼酎ソーダの、蕎麦ソーダの、一杯、最初の一杯無料キャンペーン、ぜひぜひお願いしますということで、皆さん、九条のね、トラジ、大阪の九条、焼肉レストラントラジ九条って打てば、出てくるとは思いますので、こちらの方にね、ぜひぜひ足を運んでいただけたらなと思います。では、次、どうぞ。
はい。
あとなんか、りょうさんありますか？
いや、別に僕は。
ないですか？
はい、もう。そうですね、ないですね、今。
ないですか？はい。とりあえず、ウィッチャー3と、ソードアートオンラインを見てくれたら、
ね。ウィッチャー3とソードアートオンラインで。
X3 と。
欲しい。X3 は、まあ僕がちょっと楽しませていただく、あれなんで、はい、ちょっととりあえず操作方法がわかるような感じ。
またね、感想を聞かせていただけど、いやもうなんか SF のそういうのも楽しそうなんで、また聞きたいです。
いや、これね、まあ一部ではね、
うん、
宇宙のスカイリムと言われてるから。
あかんあかんあかんあかん、あかん、あかん、その魅力的なそのフレーズはやばいですよ、フレーズは。
そうです。まあ、ちょっと言われてる、スカイリムかな、うん、ちょっとあれだけど。まあ、僕が思ってるだけなのかもしれないけど。
いや、思ってる、いや、りょうさんが思ってるだけで十分やばいです。聞くんでなかったって、ちょっとね、僕は今思ってますよ。
こういうのがあるんでね、まだまだ、そのペガの、
うん、
こう、デジタルゲームでも分野も充実していくというか。
やばいですね。
もちろん、ボードゲーム
も、ね。そう、ボードゲームはね、神戸の方でありますよ。また、ゲームマーケットあるんでね、また。
ああ。ゲームマーケット。
よさん行きますか？ゲームマーケット。
いや、俺な、今行かれへんな。
休みが自由に取れない。
そう、いや、でもね、だいぶ前に分かってたらね、取れるんやけどね。
だいぶ前に分かってたら行けます？ね。
はい。
これ2017。神戸。3月12日ですね。日曜日。
3月12日、日曜日。
ゲームマーケット神戸。ボードゲームのね。
はいはい。
まあ、もしね。りょうさんもし行けたら、
はい、そうやね。いやでも3月12日やろ、うん、まあ行けると思うよ。
マジですか？
ちょっと忘れずにちょっと休み取っとく
ね。お願いします。
はい、
これね、
ま、3月12日ですね。
はい、りょうさん行けるんで、こうまたね、2月はソードアートオンライン、3月はゲームマーケット
とか、ね、
今月は、大阪さんのテレビもありますし、
そうですね。
本当にもう、たくさん。ちょっと白石監督のね、作品が、まあ、年末のツイートでありましたけど、この2017、今年に関しては、ちょっとね、いわゆる発表するまでじゃなくて、こう、要は、撮影だったり、いろいろこう、やっていくのが、まあ、同時に、いろいろある、水面下でありまして、
ほうほうほう。
多分4本ぐらいあるんですけど、それがもし全部花開ければ、来年2018年は、
はい、
白石監督の作品が連発で出るんじゃないかっていうことなんで、まあ、今年はね、ちょっとね、しゃがみというか、
ほうほうほう、
作品自体は、まあ、ちょっとないんですけど、ちょっと寂しいですけど、まあ、来年、白石浩二監督いいや
ほうほうほう、
なので楽しみに。
また楽しみに待っておきましょう。
うね、待っておきましょうということで、
はい。
という感じで締めさせていただきます。
はい。
番組のご意見やご感想などメールでお待ちしています。ブログのメールホームから送っていただくか、もしくは通常のメールで、アルファベットで、ペガ屋根裏アットマーク gmail.com、ペガ屋根裏アットマーク gmail.com 宛てでお願いします。今回の演技曲も、今年は名古屋も、東京も行くぞという、笹山さんですね。アーティスト、笹山さんで、スルリ、ひらがなでスルリです。このスルリを含む、もちろんオープニング曲の、ルーム100、フューチャリングペガの MV ですね。含む笹山さん関連のデジタル曲は iTunes ストアや Amazon MP3 で購入できます。CD などはオンラインストア、リビングオンザレコードで購入できます。オリジナルはフルアルバム、シャリクサイ、セカンドフルアルバム、ハイの水曜日を絶賛発売中ですので、よろしくお願いします。あと、アルバム IGE の方ですね。こちらの方は全国のレコード、CD ショップの方でも取り扱われていますので、お店でお取り寄せですね。そちらの方できますので、ぜひぜひよろしくお願いします。では、また次回の配信でお会いしましょう。さようなら。今年もよろしくお願いします。
お願いいたします。
大事なことはいつも伝わらずするり相変わらずのままでいられた二人。街はもうすっかりと懐かしく変わり昔のこととわかりすぎ